ギリギリギリジンジン、ギリギリギリジンジンジン、ギリギリギリギリジンジン、ギリギリギリジンジンジン、ギリ。
初めて知ったあの曲、知らなかったから、ちょっとねいろいろそうギリジンでググってみると YouTube のが出んのね。そう、それを今ちょっとかけてみましたけど、なんかテンポが良かったのと、ビートマニアみたいなやつが流れてたんで、面白いなと思って、はい、来ました、こんばんはです。まあ、昼にも行ったんですけどね、昼はちょっと特別編的なものがあったので、ギリギリ20代じゃねえし、ギリギリじゃないよ全然、真ん中だもんだって。レス読み あとさ、よくわかんないけどさ、夜もやるんだよねっていう269番さんに対してさ、270番さんがさ、もちろんです、昼はまともに朗読してませんでしたからってなんで270番さんが俺のなんつうのかな、あのなんていうの、なんかマネージャーみたいなさ、もちろんですよつって、昼はまともに朗読してませんでしたからもちろんですと言われちゃって、まあ実際来てるからあれなんだけど、来なかったらどうすんだと。で、ね、あと、上げなくていいから。期待上げって別にこう、じいただしね。で、272番さんがそろそろ寝てしまいそうだと。もうこれまた、横になった状態で聞いてて、そのまま寝ちゃえばいいじゃないと。で、日課の拡張はとかもういいから、日課じゃねえし。で、277番さんが、いいサーブって136かわかんないけど、よくわかんない。なんで、この書き込みが来たのかわかんないけど、まあ、ありがたいですけどね。で、278番さんで、ギリギリイサモジンジン、こんばんばんと。いや、だから、意味がわかんねえ。ギリギリイサモジンジンって、わかんねえ。こんばんばんは、まあ、こんばんはですけど、なんか、無理やり、おじんじんってね。で、279番さん、ギリギリ20代おじさん、こんばんはと。だから、ギリギリじゃねえっつの。ねえ。まだまだ5社6入して20歳ですよ。で、210番さんで、おっちゃんこんばんは、今日は事件が始まるといいですねと。まあ、確かにね、帰国と殺人事件、読んでますけども、昨日ね1日目終了ということで、何も事件起こらずっていうね、事件が何も始まってません、殺人事件って言っときながら、そろそろ始まりやがれと、 まあ5日目まであるので、そろそろね、ちょっとまあてかね、登場人物がまあ今のところ6人、まあ主人公含めて6人の部ですからね、1人死んじゃうと5人になっちゃう。まあね、そろそろでも1人ぐらい死なないとって思うんだけど、殺人事件つってるぐらいですからね、どうなんですかね。とりあえずまあ、画像アップしてですね、地高等殺人事件の合宿2日目の方をやろうかなというふうに思いますよ。うん、てか画像アップこれいる？あんまりやっぱりね、昨日もそうでしたけど、画像アップしてもね、99人の時もそうでしたけど、あんまり見る人いないんですよね。まあそうだろうなとは思うんだけどね。まあ一応アップはしてるんですけど、あんまり意味ねえかなと。まあでもやっぱり見る方がいるから一応アップはしますけどね、もちろんね。で、281番さん、今日は事件が解決するまで読むよねと。いや、事件が解決するって5日目まで？ 5 日目までだと、あと800ページぐらい読まないといけないんだけど。無理無理。で、282番さん、アナザーなんとかムーンホイスルはと。なんとかいらねえし、アナザームーンホイスルで大丈夫。アナザーなんとかムーンホイスルはですね、やるか。でも、ちょっと8章ぐらいまで行って、進んでませんね。ちょっと途中で止まってね読まなきゃなと思いつつも、読まなきゃなつかやらなきゃなと思いつつもやってないね。そっちもやらなきゃねと思う、確かにっていうか早く終わらせたい、あれもうあれもうね、なんか RPG なんだかなんだか喋り場なのかよくわかんないから、もうそうだからね、ちょっとあれは早めにね、どういった終わりになるのかよくわかんないですけど、終わりにしたいなっていう感じですね。はい。ではですね、画像の方アップされたと思うので、今から読んでいきたいと思います。相変わらず、まあ、女性さん男さんで、女性で関西弁の人とかもいるんでね、非常にお聞き苦しいあれになると思いますが、またやっていきたいと思います。本当にね、女声ができねえからまた岡も声ですけどやります。はい、じゃあ行きましょう。合宿第2日目、旧日本軍研究施設探索。はい、やっとメインですよ、そのメインのイベントですよこの部のね、夏季合宿で行きましょう。賑やかな笑い声に目が覚めると、美味しそうな香りが部屋中に充満していた。すでに女性陣が朝食の準備をしているところだった。ソファーに座って寝ていた僕の体には、あやに渡したはずの毛布がかけてあった。昨日はずっと考え事をしていたため、いつ眠りについたか覚えていない。眠りも浅かったせいか偏頭痛がするし、体も異常にな、だるい。おはよう、ちゃんと眠れた？僕が起きたことに気づいたあやが話しかけてきた。昨日の恐怖に怯えた顔をしたあやはすでにそこにはいない。いつも通りの迂闊な彼女に、快活な彼女に戻っていた。活発かの、わかんないよ。夢ね。まあ、元気になってことね。で、続き。ああ、なんとか眠れたようだよ。ごめんね、迷惑かけちゃって。気にするなって。僕は目をこすりながら答えた。あやは急に声を潜めて、昨日のことだけど、みんなに言った方がいいかな、と囁いた。いや、はっきりしない部分が多いから、まだ言うべき時じゃないと思う。変に騒ぎ立てたら、みんなが怖がるだろ。昨日、綾が見たのが何者なのかがある程度はっきりするまでは、黙っておくべきじゃないかと思う。彼女は何か言いたそうだったが、それ以上何も言わなかった。まあ見たところ元気そうだし、特に気にする必要はないだろう。彼女も昨日のことは夢か何かだと思っているはずだ。
田中、朝ごはんできたから部長たちを呼んできて。
食卓の準備をしながら村の先輩ががなり立てる。紺の上下のジャージが彼女のふっくらとした体型を強調する。小太りという表現がふさわしい。樽みたいという方が適切なのか。 それにしても村の先輩も年頃の女の子なのにダイエットとかに興味がないのだろうか。その怠惰を象徴するかのような下っ腹の出具合を見るとそう思わずにはいられない。他の二人と比べるとあまりにね。それにあんなに気が強いと彼氏なんてできるのかなと心配になったりもする。まあ僕なんかに言われたら大きなお世話だと彼女も激怒し大惨事になるんだろうけど。僕は食堂を出て未だに起きてこない先輩部員たちの部屋へと向かった。二人ともノックをするとすぐに部屋から出てきた。部長に関しては落ちたばかりとは思えないように身支度がきちっとできていた。シャワーを浴びたのだろうか、ほのかにシャンプーの香りが漂ってくる。今すぐにでも出かける状態だ。長野先輩も一応は着替えているようだが、武将髭が伸びていて、顔にも疲労の色があり、疲労の色がありありと出ていた。しかも汗臭い。この人、昨晩は寝ずにいたのかな。一体何をしていたんだろう。綾の部屋を覗いていたのは長野先輩かもしれない。などという疑念も湧く。確かに彼は運動神経はかなりのものだと聞いている。この宿泊施設の2階の屋根に登ることも不可能ではないだろう。倉庫には鍵をかけていたから、はしごは取り出せないはず。雨桶を伝って屋根に登ったのか、もしくは2階の他の部屋から屋根を渡ったのだろう。動機については思い当たらないけど。しかし、部員の誰かが部屋を覗いていたならば、たとえ月明かりの下でもある程度誰だったかはわかる。綾が言わなかったことから先輩たちではないのだろう。僕たちが食堂に戻るとすでに配膳が終わり、机の上には見慣れた朝食が並べられていた。ご飯に温かい味噌汁、綺麗な焦げ目のついている焼き魚、そしてサラダ。美味しそうだ。ほぼ完璧な見てくれなのだから、綾は一切朝食にタッチしていないようだ。部長たちは何も言わずに席に着いた。僕も慌てて席に座る。隣は綾と村の先輩だ。僕は綾に囁いた。綾は何か手伝ったのか？カミカミだ、相変わらず。ううん、朝食は順番を決めて作ろうって、昨日の晩に決めたの。今日の朝は深町先輩がメインで作り、私たちはお手伝い。それを聞いて心の中でガッツポーズ。今朝は美味しい食事がいただけそうだ。あやはいつなんだ。
私は明後日よ、期待しててね。
明後日の朝は寝坊しようと決めた。
ああ、期待してるから
と心にもない返事をしたけど、部屋を見回すと台所の近くに三脚が置かれ、ビデオカメラがこちらに向けられている。こんな何でもない阿蘇の風景さえもビデオに収めるのか。しかし先輩もビデオ撮影が好きだな。一体何に使うつもりなのだろうか。思い出作り、それとも単なる趣味。うがった見方をするなら、誰か彼女が思いを寄せる人物がこのミステリー研究会の中にいるのかもしれない。その人の映像を得るためにカメラを回しているのだ。そうすれば誰に疑われることもなく目当ての人の映像が得られるから。そんなことを思いながらぼんやりとしていると部長が席を立った。みんなを見回し話し始める。どうやら今日の工程を説明するようだ。さて、今日は今回の合宿の目的である旧日本軍及び製薬会社が研究施設として使っていたところを探索する。それぞれ必要なものを持ち、私の指示に従って行動してもらいたい。昨日見て回った時に一部危険な場所があったので、その辺は現地において説明する。安全か危険かは独自で判断できると思うが、常に油断なく行動してもらいたい。合宿前に渡しておいた PHS をみんな忘れないようにお願いする。それでは今日の探索が実のあるものになるよう頑張ろう。以上だ。堅苦しい挨拶の後、みんなは一斉に食事を始めた。それほど手が込んだ料理ではないにしても、深町先輩の料理は美味しかった。何か魔法のエキスでも入れているのではないかと思わせる味わいで、本当に深町理沙という女性は完璧だなと再確認した。 美人だし頭も良い。スポーツもそこそここなす。食べた人間しかわからないけど料理は本当に上手だ。唯一の欠点といえば迂闊さがないというところだけだろう。しかしそれも彼女を謎めいた女性と感じさせ、男から見れば長所に見えるんじゃないかな。何気なく彼女の方を見ると黙々と食べている。テレビもラジオもないところだから会話がなければ本当にお通夜のような食事だ。食器が当たる音、食べる音、ただそれだけしか音がない。誰も取り立てて話をしないので本当に静かだ。みんな二日酔いなのか、それとも早く食べて出発の準備をしようと考えているのかは判別できない。場を盛り上げるような話をしようと思ったけど、そういったネタは何一つ持っていないので黙っているしかなかった。部長が一番に食事を終え、席を立ち上がった。出発は9時だ。みんな遅れないように玄関前に集合してくれ。そう言い残すと部屋へと消えていった。それに続くように長野先輩も席を立った。僕もご飯を食べ終え、食器を積み上げると流し台へと歩いていった。洗い桶に食器をつけると再び食堂のテーブルに腰掛ける。女性陣はまだ食事を続けている。
今日はどうなるんやろな。何か見つかるんやろか。田中はどう思う？
部長がいなくなって急に元気を取り戻したのか、村野先輩が僕に話しかけてきた。それもご飯を口に頬張ったまま。とても女性らしくない仕草にへきへきしながら僕は答える。
どうなんでしょうね。部長が前に言ってた事件と関連するようなものは残っていないとは思いますが、
かれこれ20年くらいの歳月が経ってますからね。何もかも風化してると思います。
そうやろ。うちもそう思ってるんよ。もし事件が何者かの陰謀やったら、その犯人が証拠なんか残さへんよな。ただでさえそれやのに時間がえらい経ってしまってるもんやから、難しさは倍増やな。
でもそうとは言えないかもしれませんよ。あ、違うわ、これあやだ。続き。
でもそうとは言えないかもしれませんよ。
二人の会話にあやが割って入ってきた。
あやちゃんはどう思ってるんや。完全犯罪なんてこの世にはないと思うんです。どんなに念入りに練られたものでも、人というものは必ずどこかでポカをやってしまうのが現実なんじゃないかと。たとえ当時はうまく隠蔽したと思っていたものでも、時間の経過が真実を明らかにすることだってあると思います。だから今日の探索だって全く成果がないとは思えません。違った視点で物事を見れば新たな真実だって見えてくるかもしれませんし、それに部長だってそれなりの考えがあってのことだと思います。
確かに綾の言う通りかもしれないな。あの切れ者の部長がわざわざこんな無人島に調べに来ようとするくらいだからな。僕らレベルでさえ無駄って思うようなことなら、部長ならとっくに分かっているはずだ。だから何か考えがあるんだろうね。そういえば先輩は去年もこの合宿に参加してましたよね。その時はあの施設の探索はしなかったんですか。僕の言葉に一瞬ではあるが、村野先輩の顔が青ざめたような気がしたのは気のせいか。
先輩、どうかしたんですか。
彼女は驚いたような顔をして手をバタバタした。
いや、なんでもあらへんねん。ちょっと他のこと考えてたんや。で、何やったっけ。
だから、今日もこの島にミステリー研究会が合宿に来ていますよね。その時は軍の施設を見に行かなかったんですか。
どうやったんやろな。なんや、行ったような気もするし、そうでないかもしれへん。去年のことだから忘れてしもたわ。なんでやろな。どっちにしても印象にあんま残ってへんねん。
突然とぼけ出した。どうしたんだ
先輩。どうしたんですか。
あやも不審な顔をしている。
なんて言ったらいいんやろな。去年の合宿はなんやかんやでいろいろバタバタしてたから、そんなことまで気が回らなかったんやろな。まあええやん、今年探索するんやから。細かいことをごちゃごちゃ言ったらあかんで。
村野先輩はそそくさと食器を重ね、流し台へと運んでいく。
ほら、時間が来たら玄関でな。
僕たちの追求から逃れるかのように立ち去っていった。
変な先輩、どう思う？トル君。
僕は黙っていた。あまりにあからさまな態度に僕は疑惑を持つ以前に呆れてしまった。明らかに彼女は何かを隠している。去年の合宿において何かがあったのは間違いない。それがどういったことなのかまでは現段階ではつかめない。しかし部外者には話したくない何らかの事情があるのは間違いないだろう。あのおしゃべりな村野先輩が口を閉ざすぐらいなんだから。
深町先輩はどう思います？今の村野先輩の態度っておかしいですよね。
静かに食事を続けている深町先輩に話を振ってみる。
彼女は何かを考えているようでしばらく反応がなかった。やがて気づいたように、
さあ、私にはわからないわ。だってこの合宿に来るのは初めてだから。いろいろとあったというのは想像できるけど、
と答えた。
そうですよね。何か隠すことなんかあるのかしら。部長たちどうしてあんなに隠そうとするのかな。
綾の言葉を聞いているのかわからないが、深町先輩は食器を片付けると、この議論には興味がないかのように食堂を後にしていった。
どうかしたのかしら。なんだか話したくないみたいだったけど。
そうだな。まあ、部長に去年のことを喋るなって言われてたからね。深町先輩は部長の彼女らしいから、何らかの話を聞いている可能性があるんだけど、口止めされてるなら知ってても話してくれないだろうな。
明らかに何かある。
去年何があったのか、何かがあったのは間違いない。それも僕たちには知られたくない何かが。去年もこの島に来ていて、あの施設を調べなかったはずがない。なのに今年もその施設を調べようとしている。どんな意図があるのか。
そういえばこの合宿に来る前に事故がどうとかって言ってたのをトール君は覚えてる？
ああ、確か村野先輩が言って部長にひどく怒られたよな。
多分その事故が原因で合宿が中止になってしまったんじゃないの？
その可能性はあるね。どういった内容の言葉だ、事故だったかはわからないけど、それが原因で施設の調査までできなかったのかもしれない。ただ先輩たちが教えてくれない限り想像するだけしかないんだよな。ああ、昔の部員の人に聞いておいたらよかったな。その時は気になるんだけど、すぐ忘れちゃうんだよな。
合宿自体が中止になるような事故、それは何なのか。事故というからには、それなりに緊急事態が去年の合宿で起きたのだろう。部員たちは誰もそのことに触れたがらないし、口を滑らせた村野先輩は部長から烈火のごとく叱責された。探索中に怪我人でも出たのだろうか。去年から大幅に部員が減ったことの関連性もあるのだろうか。
考えてもしょうがないよね。さ、トル君、私たちも出かける準備をしなくちゃいけないわ。いろいろと思うところはあるけど、とりあえずは研究施設跡地の探索準備をしましょう。トル君は荷物運び役なんだからしっかりしないといけないわよ。お昼のお弁当は冷蔵庫に入ってるから、クーラーボックスに移し替えるのも忘れないでね。お茶も一緒のところにあるから。あ、そうそう、村野先輩のお茶だけは別の冷蔵庫に入ってるから、それだけは忘れないで。大変なことになるからね。
考えるだけ無駄と判断したのか、綾はさっさと切り替えをし、言うだけのことを僕に言い、出かける準備をするようだ。その切り替えの速さはさすがだ。時計を見るともうあと少しで出発の時間となっている。ぼやぼやしていたら間に合いそうもない。
そうだな、僕も準備をするよ。
じゃあ私も準備があるからまた玄関でね。
そう言うと綾は食堂を出て行った。
さて、僕は誰もいなくなった食堂に佇んだ。取り立てて準備をするものはない。シャツの胸ポケットには PHS を入れたままだし、持っていくものはこの食堂に置いてある。懐中電灯、カメラ。
僕が持っていくのはこの2つが入ったナップザックと昼食が入ったクーラーボックスくらいだな。
僕は冷蔵庫を開け、ペットボトルのお茶をクーラーボックスに人数分詰め込んだ。その上に女性陣が朝作ったと思われるおにぎりをあるだけ押し込む。あ、そうだ、危うく忘れるところだった。僕は食器棚の扉を開け、そこから小さな鍵を取り出した。それは村の先輩に教えてもらった2つある冷蔵庫のうちの小型の冷蔵庫を開けるための鍵だった。僕は冷蔵庫の扉を開けると、不気味な色合いをしたペットボトルを2本取り出し、クーラーボックスに入れる。村の先輩専用のダイエット茶だ。これを忘れたらどんな災難が僕を襲うか考えるだけでも恐ろしい。あ、危ない危ない。扉を閉めるときちんと鍵をかけ、元の場所に返す。それから冷蔵庫を開け、そこから保冷剤を取り出し、おにぎりの上に置く。蓋を閉めてロックをかける。ふう、これで準備は完了だ。何気なくクーラーボックスを持ち上げてみる。う、なんだこれ、重い。これは相当な重さだ。考えてみると、500ミリのペットボトルが12本、人数かける2本だから、それだけでも6キロくらいある。あと保冷剤やおにぎり、クーラーボックスの本体の重さもあるから10キロ近いのではないか。これを持って1時間以上も歩かないといけないとは。外は相変わらずの真夏の晴天。こんな炎天下で歩かされるとなると、熱中症及び重労働で死ぬかも。そんな予感がしたりして、しかし愚痴をこぼしても仕方がない。僕はナップザックを背負い、クーラーボックスのベルトを肩にかけると、玄関へと歩いていった。玄関にはまだ誰も来ていない。集合時間にはあと少しあるようだ。外を見ると眩しい夏の日差しが照りつけている。帽子なしでは日射病になりそうだ。僕は慌てて部屋へと駆け戻り、置いてある帽子をかぶった。バッグを開き、中からタオルを取り出し首にかけた。これでとりあえずの日差し対策は完了だろう。玄関へたどり着くと、部長が靴を履いているところだった。階段を歩く音がして、女性陣3名もやってきた。彼女たちはめいめいが日焼け対策をしているようだ。とりわけ村の先輩の服装は仰々しく、大きなつばのある麦わら帽子、分厚そうな黒い長袖シャツ、大きなタオルを首にかけ、手には手袋までしている。肌の露出はほとんど皆無といった感じだ。さて、揃ったようだな。みんな準備はいいか。野球帽をかぶりながら部長がみんなに問いかける。
あれ、長野先輩がおらへんけど。
俺ならいる。声にみんなが振り返ると、僕たちの背後にいつの間にか長野先輩が立っていた。村野先輩が驚きの声を上げる。
うわ、びっくりしたな先輩、いつの間にやら来てるからびっくりするやん。
絶対この関西弁おかしいよ俺。で、続き、長袖のジャケットを羽織った男は何も言わずに靴を履き出した。全く気配を感じさせずに背後に忍び寄るとはただものではない。何らかの武道、それも並じゃないことをやっているな、あの人は。僕はそう思わざるを得なかった。
はあ、ほんまびっくりさせるわ。いっつもあんなんやから怖いわ。うかつに噂話もでけへんな。
驚きを隠さずに村の先輩がつぶやく。さあ、みんな行くぞ。部長が僕たちを見て言う。慌てて他の部員たちも靴を履き、玄関を出て行った。僕もスニーカーを履き、クーラーボックスを肩に担ぐと外へと出た。
さあ、みんな準備はいいか。忘れ物はないな、田中君。
僕が外へ出るのを待っていたかのように部長が指示する。
はい、カメラ、懐中電灯、メモ帳、マジック、
白木、飲み物って、そして昼食、すべて言われていたものは準備できてます。カミですいません。部長はうなずく。
みんなも PHS は準備できてるな。操作方法は前に伝えた通りだ。それぞれに短縮登録しているから、誰からの通信かも分かるようになっている。それとそれぞれの機械は分かりやすいように着信音を変えている。そのあたりはいじらないでくれ。
みんなは PHS をめいめいに取り出し、発信したりして動作の確認をする。
ここから現地までは徒歩で約1時間程度だ。この暑さだから途中休憩を挟みつつ行こうと思う。何か質問はあるかな。
うえ、炎天下1時間死にそうやわ。
村の先輩が不平をぶちまける。ダイエットにはちょうどいいんじゃないかと思うが、それは言わない。
あ、部長。
どうしたんだ山田君。綾の問いかけに素早く反応する部長。
この宿泊施設に鍵はかけておかなくていいんですか。
大丈夫だよ。この島は見ての通り無人島だ。おまけに人の住む島は島からはかなり離れているし、近くに漁場もない。だからこの付近の近づく人なんてまずありえないさ。さらにこんな何もない島にわざわざ上陸してくる可能性なんてまずない。山寺君は心配性だな。
そうですね。鍵なんて必要ないですね。
その通りだよ。
あやちゃんはほんま心配性やな。
村の先輩もこうする。僕以外の部員はみんな同じ意見だろう。しかし、あやの心配はわかる。昨晩に見かけたという人影のことを心配しての発言だ。彼女は僕の方を見ている。僕は首を横に振り、ここで話すべきではないと目で合図を送ると仕方なさそうにうなずいた。さて、出かけることにする。部長を先頭にミステリー研究会の面々は旧日本軍のかつて研究施設であり、その後製薬会社の研究施設となった場所へと歩き始めた。部長、深町先輩、綾、僕、村野先輩、長野先輩と縦に並んで歩いていく。なんとなく連行されているようにさえ思えるな。照りつける夏の日差しにすぐに体が汗ばんでくるのが分かった。時折木々に日差しが遮られた場所に来ると涼しい。セミの鳴き声が嫌に想像し、こんな本土から離れた無人島にもセミの鳴き声があり、生態系はどこにでも存在するのだなと思ったりする。右手にはどこまでも続くかと思えるような海が広がり、岸壁に小さな飛沫を上げている。しぶきかな。道は崖沿いを這うように作られており、セメントで舗装されている。舗装といってもすでに朽ち果て、あちこちで雑草がセメント舗装を突き破り生えている。雑草の生命力とこの島の廃墟家具合がよくわかる。じりじりと照りつける日差しが部員たちを襲い、みんなはタオルで吹き出す汗を拭っている。時折部長と深町先輩、そして綾が何か会話を交わしている。肩に食い込んだクーラーボックスの紐が鬱陶しい。まったくこの重さは何だ。
田中、だいぶ下手ってるみたいやけど、まだまだ先は長いから頑張りや。
はい、頑張りますよ。村野先輩の問いかけに答えるのもだるい。前方では部長の話で盛り上がっている。深町先輩も綾も笑い声を上げながら楽しそうだ。それに村野先輩も参入して、さながら仲良しクラブのピクニックのようだ。僕も会話に入りたいが、ずっしりと肩と背中にのしかかる荷物のためにそういった余裕がない。呼吸がかなり荒くなっている。もう休憩することだけが僕の頭の中を占めている。ふと後ろを振り返ると、長野先輩が無言で歩いている。呼吸は全く乱れていないし、この暑さなのに分厚そうな上着にブーツといういでたち。上着はボタンをすべて止めている。普通なら暑くてたまらないはずなのに汗もかいていないようだ。
長野先輩、暑くはないんですか。
目があったのでとりあえず話しかけてみた。この程度の気温は暑いとは言わない。ぼそりとつぶやき、それっきり黙り込んだ。まったく話の糸口さえつかまさない人だな。時折彼の体から金属が擦れるような音がする。何なのかはわからないけど、イメージ的に武器かなんか持ってそうだな。僕は前を向き直し歩くことを続ける。いろんなことを考えても少しでもこの苦痛を忘れようとするが、そんなことは不可能だった。じりじりと照りつける日差し、 肩に食い込むクーラーボックスのベルト、そして普段運動をしていないのに長距離を歩くことの苦痛、すべてが僕を苦しめる。他のことを考えて意識をそらそうとしたって、やはり痛いものは痛い。冗談抜きで意識がなくなりそうな気さえする。
大丈夫？
不意に声をかけられて顔を上げると、いつの間にか綾が僕の隣に来ていて、心配そうな顔でこちらを見ていた。
多分大丈夫。なんだったら荷物持つわよ。トール君は普段から運動不足なんだから限界じゃない？
いや、大丈夫だよ。まさに限界だが強がってみせる。綾は何も言わず僕の背負ったリュックを取り上げた。
無理しないでね。倒れたりしたら大変なんだから。
ありがとう。僕はぽつりと言った。女の子に助けてもらっているということに罪悪感を感じたせいか、声に力が入らない。
ああ、そんなんあかんだ、やちゃん。田中は荷物運びが仕事なんやから、手伝ったりしたらいかん。大体男なんやから、これぐらいの荷物で値を上げるなんやんて恥ずかしいわ。
村の先輩がそう言いながら近寄り、綾が担ごうとしたナップザックを取り上げようとする。綾は抵抗してそれを手放そうとはしない。
私が持つんで気にしないでください。トール君も重い荷物を持ち続けているんで限界みたいですから。
言葉は丁寧だが、しっかりとした意思を示す態度を彼女は示している。
そう?山寺さんがええって言うんだったらそれでええんやけど。
先輩は毛をされたように引き下がった。あや、やっぱり僕が持つよ。荷物運びは僕の仕事だからね。
大丈夫。そんなことよりトール君はもう限界でしょ。無理してるの分かりきってるから強がりは言わない。
ごめん。僕はつぶやいた。綾は軽くウィンクをするとさっさと歩き始めた。話はついたようだな。行くぞ。僕たちのやりとりを見ていた部長が不機嫌そうにつぶやいた。再び僕たちは歩き始めた。ストップ。ここでちょっと休憩。ていうか、女性陣が喋りすぎ、これ。三人いる女性陣がもう、変わるがある喋るもんだから、本当に困ったもんですよ。部長も長野もあんまり喋んねえから、主人公しかいねえ、ほとんど男は。なんだこれ、女ばっかりだよ。よし。よし、次行くか。てか、まだ移動中だから、これ。184ページ中の34ページなんですけどね、合宿2日目。6分の1、まあ、5分の1ぐらいですかね、今読んだのは。まだ跡地に着かない。まだ跡地に着きさえしない。びっくり。じゃあ行きます。続き。途中の岬の木陰で休憩を取りつつ、僕たちは1時間の行程を終え、やがて前方に目的地が見えてきた。視界が開け、古ぼけた建物が見えてきた。山を削り取って作った広場にいくつかの建物が建っている。敷地には雑草が生い茂り、地面が見えない。地面どころか大きく成長したそれの一部は、建物の1階の窓さえも覆い隠しているものもあった。部長たちが切り開いたのか、獣道のようなものが敷地を這うようにできている。崖に張り付くように4階建ての古ぼけたコンクリート造りの建物が2棟、それらは渡り廊下でつながっているようだ。元は白かった外壁の色も風雨にさらされたせいか、どす黒く黒ずみ、窓ガラスはあちこちで割れている。山側の建物の屋上には無線か何かのアンテナが倒れているのが見えた。通信施設か。2つの建物は外観は似ているが、窓の形状から片方が研究室棟、もう一方が宿舎か何かと思われる。そのそばに燃料タンクらしきものが2つ、どちらも赤茶けた錆に覆われている。あちこちに穴が開いているのがわかる。少し離れた海側に2階建ての木造の なんか空縁の建物もある。これは他の建物よりさらに年代が古いもののようで、屋根瓦は割れ、一部は朽ち果てたのかなくなっている。建物自体が微妙に歪んでいるのが遠目にもわかる。奥の方には倉庫らしきものが二棟。これらはブロック作りの平屋だ。入り口には錆びて朽ち果てたシャッターがある。中がどうなっているかはここからでは伺い知れない。しかしその形状からするに車庫だったと思われる。その他小さな小屋が数棟。これが施設全体だ。山を切り開いて作った広場に密集するようにこれらの建物が無秩序に並べられている。そして海へと続いている。海岸の方を見ると防波堤の突端に古ぼけた灯台が立っている。しかしこの施設の面する港は現在では全く機能していないようだ。防波堤があちこちで寸断され崩れ落ちているのがここからでもわかる。何らかの力が働いて破壊されたようだ。小さな船でなければこの港には入ってこれないだろう。僕は肩に食い込むクーラーボックスを下ろそうとしてそこに腰掛けた。ふう、思わずため息が漏れる。
お疲れ様。
綾が僕の隣に座る。荷物持たせてごめん。重かったらだろ。言えてない。続き。
全然トール君とは鍛え方が違うからね。
そう言って微笑んだ。この借りは近いうちに返すから。
うん、当てにしてないけど、期待しておきますか。
僕も微笑んだ。時間を見計らい、僕はクーラーボックスの蓋を開け、そこに入っているペットボトルをみんなに配った。氷を大量に入れていたから、飲み物はかなり冷えている。村の先輩には、みんなに渡したものとは全く違うお茶を手渡す。
ありがとう。これこれ、これやないとあかんのや。うちはこのお茶やないと飲めんのや。キンキンに冷えててうまそうや。
そう言ってお茶を受け取ると腰に手を当てグビグビと音を立てて飲む。黒ずんだ深緑色の不気味な液体をあんなにうまそうに飲むなんてとても信じられない。そんなことを思いながら僕もペットボトルのスポーツドリンクを飲む。水を欲する体に染み込むようにほんの一瞬ではあるが生き返る。さてみんなご苦労様。疲れたかもしれないがこれからが本番だ。そう言って部長はみんなの注目を集めた。リュックサックから何か図面を取り出して地面に広げる。部員たちはその図面の周りに集まった。そこにはどうやらこの周辺の配置図らしきものが書かれている。一体部長はこれをどうやって入手したのだろうか。この図面を見てくれ。これはここの施設の配置図だ。言いながらマジックのキャップを開ける。今から探索する担当分けをする。崖寄りの4階建ての建物だが、昨日も私が探索していたので私が探索を担当する。その隣の同じ4階建てのは山寺君と田中君でお願いしたい。面積は広いが2人いるから行けるかな。どうだろう。
あ、はい、わかりました。
綾が楽しそうに答える。綾だった。僕も返事をした。で続き。よし、次に奥にあるブロック作りの車庫近辺だが、これは深町君が担当してくれ。倉庫類は村野君。お願いしていいだろうか。部長に二人が答える。最後に長野、君には空縁の建物付近をお願いする。ああ、いいだろう。ぽつりと長野先輩がつぶやく。よし、これで決定だな。敷地内は雑草に覆われていて、蛇とかがいるかもしれない。注意してくれ。それと、みんな常に PHS は手放さないように。そして、何かあればすぐに連絡するように。部員たちはそれぞれ指示された場所へ向かって歩き出した。君たちも早速調査に取り掛かってくれ。そう言い残し、部長も僕たちが調べる建物の隣の同じく4階建ての研究施設へと走っていった。
じゃあ私たちも行きましょう。
僕たちは目的の建物へと歩いていった。近づくにつれ、遠目に見ていたよりもそれは荒廃の度合いがひどいことが分かった。外壁の一部にはツタが絡まり、窓ガラスはあちこちで割れている。長年の風雨にさらされたせいか、建築当時は白かったであろうその外壁も変色している。建物の中央部は玄関となっている。通常のアパートとは異なり、玄関から中に入らないと確固といけないようになっているようだ。セキュリティ関係でそうしたのだろうか。僕たちは建物の壁沿いを歩きながら玄関へとたどり着いた。ガラス両開きの扉は割られ、破片が内部に向かって飛び散っている。明らかに外部から割られたようだ。これは部長が調査するときにしたのだろうか。内部を覗くと電気は来ていないので薄暗い。その暗闇は奥に進むにつれ濃くなっているようだ。真夏の白昼というのに建物に一歩入ればこんな暗黒があるのだ。入ってすぐに管理人室っぽいものがあり、その脇に郵便受けが並んでいる。それぞれに名札がついている。退職してはいるが文字は判読できる。斉藤、安本、田中、島本、長谷川、塩川、山寺。予想通りここは移住区だったようだ。かつてはこの研究施設に勤務する人々の家族たちがこの建物内を歩き、賑やかだったのだろう。さて中に入ろうか。建物内部はかなり薄暗く、かつ無音の世界だった。懐中電灯に照らされる風景はごく普通のアパートの廊下でしかない。だが人々の生活の匂いや喧騒はなく、ライトを消せば一瞬で闇に取り込まれていく。その静けさがむしろ耳に痛い。僕たちが歩く音のみが廊下に反響する。廊下にはコンクリート片が散らばっているのが見える。
なんだか不気味だわ。
あやが僕の左腕にしがみついてきた。そういえばこういったシチュエーションは彼女の最も苦手とするものだ。震えているのが左腕からも感じ取れる。大丈夫だよ、ここは無人島だ、何も言いやしないさ。そう言いながら僕は最も近くにあったドアにライトを当てる。鉄製の扉、茶色に塗装されていたであろうそれは錆びつき、塗料があちこちで剥がれ落ちている。周囲の壁には無数のひび割れがあった。老朽化のためなのか、施工不良か、地震の影響なのか、さっぱりわからない。ドアノブに手をかけ回す。ドアには鍵がかかっているようで、押しても引いてもびくともしない。試しに他のドアをいくつか開けようと試みたが同様だった。当たり前か、ここから出るんだから鍵くらいかけるよな。でもここを出た時は施設自体から人がいなくなったんだろっけ。僕はつぶやいた。おそらく上の階も同様に施錠されているのだろう。
トール君、ちょっと見て。
アヤに促され、僕は彼女の指さす方を見た。彼女の指示した場所は先ほど僕がドアを開けようと試みた部屋だった。
ドアじゃないわ、その上の方。
ライトに照らされた天井を見て僕は驚愕した。天井には大きく深い亀裂が廊下の端から端へと一直線に走っていた。それも何本もだ。通りでコンクリートのかけらが散らばっているわけだ。暗いせいで気がつかなかった。これはかなり危険なんじゃないか。これほどの亀裂を生じさせた原因は何なのだろうか。内部でこの状況なのだから、外壁だって相当なダメージを受けているはず。建物の中をうろうろして大丈夫なのだろうか。
部長が下見をしているから大丈夫だとは思うんだけど。
そういうアヤも不安げだ。暗闇のせいでさらに不安が募る。
とにかく外へ出てみよう。でも中の調査を全然してないわ。
一度外に出て部長に連絡を取ってから判断しよう。この建物の外の状況を確認したいし、どうせ1階の状況がこんなんだから、上だって鍵がかかっているさ、調査なんてできないよ。部長が調査しているんだから、施錠されていることも分かりきっているはず。どうして調査する必要があるんだろうか。そんな疑問を感じたが口にはしなかった。僕は綾の手を引っ張りながら小走りで外へと出た。どうにもならないや嫌な予感がした。外へ出ると僕は建物の外壁を見てみた。内部のような大きな亀裂はないが、よく見ると建物全体に及ぶような小さな亀裂があちこちに散見している。この亀裂が建物倒壊を導くほどのものかはわからない。単なる経年劣化によるものかもしれないけど、専門家でなければわからないだろう。僕なんかに判断できるわけはない。ただ廊下の天井に走ったあの亀裂を思い返すだけで、言いようのない不安感を感じずにはいられなかった。本能的に危険を察知しているのだろうか。これ以上あの建物の中を探索するのはできることなら避けたい。少なくともアヤを危険にさらしたくはない。僕の心配をよそに、アヤは退屈そうに建物を見回している。どうしたものか考えているとき、不意にアヤの PHS が鳴り響いた。その着メロから部長のものであることが分かった。
あ、部長からだわ。私たちがちゃんと調査しているかどうか確認してきたんじゃないかしら。ちょうどいいわ、今の状況を報告しなくちゃ。
いくらなんでも部長は千里眼じゃないよ。
はい、もしもし。
アヤは僕に笑いかけ電話に出た。気になった僕は彼女の PHS に耳を寄せて内容を聞き取ろうとした。
いやー、山寺くんかい。調査の状況はどうかな。
あ、その
アヤが口ごもり僕の方を見た。ありのままを言えばいいよ。僕は小声で囁いた。
ですね、建物内部に入ってみたんですが、扉には鍵がかかっていて部屋には入ることはできませんでした。それに建物内部にはあちこちに大きな亀裂があって、かなり危険な状況です。
そうか、そういえばひび割れあったな。暗かったんであまり気づかなかった。でも大丈夫だよ。私もあそこに何度か入ってみたが、取り立てで危険なことはなかった。暗闇の中、ライトに照らし出されたものは陰影が強調され、より大きなものに見えるものだ。実際にはそれほど大きなものではなく、建物に影響を与えるようなものじゃないよ。安心したまえ。
本当か嘘かわからない説明だ。それでもそれなりに説得力がある。部長の普段からの対応がそう思わせるのだろうか。神々だ。アヤも安心したようだ。
わかりました。もう一度中に入って調べてみます。もしかしたら上の階に鍵のかかっていない部屋があるかもしれませんから。
そうだね。もし他の部屋も鍵がかかっていたら、それはそれで仕方がない。しかし1階部分はベランダから侵入できるから、ガラスの割れているところから、もしくはガラスを割ってでもいいから中に入り、そこだけでも調べてくれたまえ。
わかりました。ところで部長の方はどうですか。
部長は歩きながら電話をしているらしく、足音が反響しているのが聞こえてくる。音声は時折ノイズが入り途絶える。通信状態はあまり良くないのだろう。
私は今1階部分を調べている。ここは実験室やその系統のものがあるようだ。ふむ、確かにこちらの建物も地震か何かの影響でかなりダメージを受けているようだな。
大丈夫ですか。無理はしないでください。
アヤは心配そうに声をかける。地震によるダメージならば、僕たちの調べている建物もやはり危険なのではないだろうか。そんな疑問を感じた。
ちょっと待ってくれ。今何か音がした。そっちへ行ってみる。
急に部長の声に緊張感がみなぎった。何か異変が生じたのか。
どうしたんだろう。
僕の問いかけに綾は首をかしげるだけだ。
部長、大丈夫なんですか？何があったんですか？みんなを呼びましょうか？
問いかける綾に部長は返事をしない。電話の向こうで部長の足音と衣ずれ、木ずれ、いずれの音、これわかんない、衣服が擦れる音だけが聞こえる。部長は通話状態のままで歩いている。この配布された PHS はかなりの通信能力があるのだと感心する。建物の中からでも電波が届くのだから、 FM 電波で通話する程度のものしか知らなかった僕にとってはテクノロジーの凄さに感動していた。誰だ、誰かそこにいるのか？部長が声を張り上げる。しかし静寂のみが広がる。
部長、何が起こったんですか？
どうも状況が良くない方向に向かっているようだ。すまないがみんなを呼んでくれ。心なしか部長の声に恐怖がこもっている気がする。それ以降彼は言葉を発さない。何かに警戒をしているようだ。こちらまで鼓動が高鳴る気がする。
部長、どうしたんですか？
綾の問いかけに反応はない。足音とわずかな呼吸音が聞こえてくるだけだ。かなりの緊迫状態にあることだけはわかる。ゼーハーという普段部長が発さない呼吸音が受話器越しに聞こえてくる。一体あの研究施設の中で何が起こっているのだろうか。綾、僕が中を見に行くよ。君は僕の PHS でみんなに連絡してくれ。そう言って僕が PHS を手渡そうとしたとき、何かが砕け散るような音が綾の手にした PHS から聞こえた。
部長、どうしたんですか？
綾の声も大きくなる。しかし部長は答えない。僕は密着するように耳を綾の手にした PHS に近づける。わずかに声が聞こえてくる。うめき声のような消え入りそうな音声。誰だ？くだらないいたずらはやめろよ。出てこいよ。おい、おい、一体誰なんだ？部長がうめく。何か緊迫した状態であることしか推測できない。再び何かが倒れるような音。
うわぁ。
部長の悲鳴とともに激しく衝突する音。
ぐえ、うわぁ。
ドンと肉同士が衝突する音がし、部長のものらしいものすごい悲鳴が受話器に響き渡る。そしてほんの数瞬のうちに再び砕け散る音がし、部長の断末魔が響いた。
部長、部長、何があったんですか？
僕は綾の PHS を奪い叫んだ。しかしその後はただ静寂が広がるだけだった。何かが部長の身に起こったことだけは確実だった。それも生命に関わるような重大なことか。
あや、僕は部長のところへ行ってみる。君はみんなに連絡をしてくれ。でもトール君、危険だわ。
あやは戸惑いを隠せない。まだ間に合うかもしれない。僕は研究室棟へと駆け出した。ストップ、やっと何か起きた。やっと何か起きた。で、レース読み、ヤカチュウヨモさん。女も男声で朗読すればいいんじゃねと。いや、つか、一応、なんつうの、自分なりに変化をっていう、あんまり変化ないけど、一応自分なりにこれね、で、285番さん、女性呼べばいいじゃない、はるちゃんとか。で、286番さん、はるちゃんは女性だったのかと。女性だったんだ、はるちゃん。ね、はるちゃんっていう、なんかあの、なんつうの、なんかね、旅館のなんか、ドラマかなんかありましたけどね、で、287番さん、部長の死亡フラグ来た、これ。来た。っていうか死んだな、こりゃ。経絡飛行疲れた、多分。で、行ってみます。じゃあ行ってみますね、続き。部長が何者かに襲われた？部員たちしかいない無人島のはずなのに。なぜ？誰が？僕は混乱の中走る。何が何だかわからない。 しかし分かっていることは、僕たち以外の何者かがこの島にいて部長を襲ったこと。そんなことあるのか。昨夜アヤが言っていたことがよみがえる。2階の部屋を覗き込む人影の存在、あれはアヤの幻覚じゃなかったのか。それは実際に存在し、僕たちを監視していたのか。僕は研究室棟の入り口から中に入り、懐中電灯の光を頼りに部長の姿を探す。階段を駆け上り、4階から探索するか、それとも1階から探索するか考えた。まずは1階からだ。僕は即座に判断した。部長を襲った何者かがまだこの建物にいることは間違いない。上から調べるとすると、犯人に逃げるチャンスが増えると判断したのだ。何としても犯人を逃がすわけにはいかない。僕は全神経を集中して気配を探る。異常のないことを確認して、入り口すぐそばの部屋の扉を開け、懐中電灯で中を照らす。部長、いますか？意識していないのに声が上ずる。緊張で声がまともに出ない。落ち着け。そう自分に言い聞かせる。部屋の中は5メートル ×5 メートルくらいの正方形の部屋だった。かつては会議室か何かのだっただろう。何かだったのだろう。床には絨毯が敷かれている。しかし、その上にあったであろう机や椅子はすでに運び出され、何もない空間が広がっている。絨毯もかなり傷んでいる。ここには誰もいない。僕は一安心するとともに、同じ緊張を再び味わわなければならないという恐怖を感じた。部屋を出て隣の建物へと進む。全くの無音の建物内部、人の気配は感じられない。なのに誰かに見られているような気がする。かなり怯えが入っている。早くアヤがみんなを連れてきてくれないだろうか。そんな弱気さが僕の心の大半を占めていく。何も僕一人が危険を犯さなくても、みんなが来てから捜索すればいいじゃないか。いや、そんなわけにはいかない。部長は生きているに違いない。まだ襲ってきた奴がそこにいて、部長にとどめを刺そうといるかもしれない。やばいな、神々。僕の戸惑いが部長の生存の可能性をゼロにしてしまうかもしれないのだ。別に義理も恩もないけど、災難に見舞われ助けを求めている人を見殺しにはできない。部長、いますか？いたら返事をしてください。僕は声を張り上げた。この声に襲撃者が逃げてくれればそれでいいのだ。無用な接触を避け、今は部長を発見することが先決だ。暗闇に一人でいたせいか、先ほどまでは犯人を捕まえてやると意気込んでいたのが、できるだけ犯人とは遭遇せずに部長だけ発見したいと思うようになっている。部室の扉を開ける。老朽化のためか、あ、部室じゃねえ、部屋、やべえ。部屋の扉を開ける。老朽化のためか、ギシギシと嫌な音を立てる。ライトの光に照らされた室内は、先ほどの部屋とは雰囲気が異なっていた。床は全面タイル張り。かなりの汚れが目立つ。排水口があちこちに見える。作り付けのテーブルがあり、床にはいろんなものが散乱している。気のせいか、テーブルは傾いているように見える。入り口の壁側には、ガラス戸のロッカーが並んでいる。窓は全くない部屋だ。天井には大きな換気扇らしきものが見える。試験管やビーカーが未だに机に置かれたりしているところからすると、ここは実験室だったのだろうか。部屋はさっき入った部屋と同じくらいだ。ライトの光を頼りに部屋の中央へと慎重に歩いていく。遮蔽物があるので、そこに襲撃者が隠れていたら発見が遅れそうだ。十分に気をつけなければ。僕は歩みをさらに遅めた。懐中電灯を右へ左へと振りながら、見落としのないように気をつける。何か視野が歪んで見える気がする。僕はその場に立ち止まった。どうも違和感を感じるのだ。慎重にライトで照らしながら確認していく。 やはりテーブルは傾いているように見える。気になってその下の方を照らす。
うん、
驚いた。テーブルの足は途中で中空に浮いていたのだった。よく見ると床の中央付近が陥没していて、ぽっかりと深い暗黒が口を開けていた。遠くからライトで照らしてみても、その内部がどうなっているかは判別できない。注意せずに歩いていたら穴に落ち込んでいたかもしれない。床が抜けるほどの何かがあったということは、このフロアの床自体相当なダメージを受けてるんじゃないだろうか。ここにいることは危険なのではないだろうか。状況から判断すると、部長が襲われた部屋はここと判断される。ガラスの割れる音、何かが落ちる音、可能性としては部長はこの穴の下にいるはず。この部屋の穴は何らかの原因で床が抜けたものだ。下には空洞か地下室があるのだろう。不用意に穴に近づくとさらなる落盤を起こす可能性がある。僕一人ではこれ以上近づくことはできない。どうするべきか。一人で穴に近づいて二次災害を起こすのは賢明ではない。僕は部員たちが到着するのを待つことにした。部長、そこにいますか？返事をしてください。念のため声をかけてみるが、当然のように反応はない。少しして人の声が聞こえてきた。部員たちが集まってこちらにやってきたようだ。僕は声を張り上げてみんなを呼ぶ。みんな、こっちです。こっちに来てください。
トール君、どこなの？
アヤの声だ。
こっちだ。ドアの開いている部屋だ。みんな来てください。
複数の走る音がして、懐中電灯を手に持った部員たちがやってきた。
みんな気をつけて歩いて。
僕は警告しながら床に口を開けた穴のあたりをライトで照らし出した。
あ、
部員たちは床に口を開けた穴の存在に気づき声を上げる。
どないなっとるんやこの部屋。
村の先輩が悲鳴めいた声を出す。みんなは慎重に、ごくゆっくりとした歩調で僕のそばまで歩いてくる。
この穴は？
と、アヤ。
そんなことより、スグルは？部長はどうしたの？どこにいるの？
パニック気味に深町先輩が叫ぶ。事情をアヤから聞いて、パニック状態にあるのか、普段の物静かな彼女からは想像できないくらい取り乱している。当然だ。恋人の危機を聞いて動揺しているのだろう。深町先輩、事情はアヤから聞いていますよね？彼女は小さくうなずく。
電話の内容からおそらく部長はこの下に。
そういった途端、彼女は穴へと近づこうとした。
危ない！
叫ぶと同時に僕は彼女の腕を掴んだ。
離して！
彼女は僕の手を振りほどこうとするが、そんなことはさせまいと僕は彼女を後ろから抱き寄せ、腕に力を込めた。彼女の長い髪が振り乱れ、僕の顔に触れる。香水の香りが漂ってきた。
先輩、しっかりしてください。状況をよく見てください。あの穴は地震か何かで床が抜け落ちたに違いないです。不用意に近づくとさらなる落盤が起こり、先輩も落ちてしまう。
はっと気づいたように穴へと駆け込もうとするのをやめた。
ごめんなさい。でも、
分かっています。気をしっかり持ってください。長野先輩、村野先輩、あや、ちょっと手を貸してもらえますか？長野先輩が開いた扉のところの柱をつかみ、それを支点として部員たちそれぞれが手をつなぎ、命綱代わりとして穴の奥を覗けるようにしたのだった。深町先輩はパニック状態なのでそれを頼めなかった。これで穴へと近づける。
みんなしっかりと手を握っておいてください。
僕は綾の手をしっかり握り、懐中電灯を片手に慎重に穴へと近づく。床の穴の大きさは直径3メートルくらいの円だ。外周はタイルがいびつに剥がれ落ち、かなり危険だ。僕はできる限り体勢を低くし、懐中電灯を掴んだ手で地面を撫でるように注意深く進む。 床は微妙にたわみ、支点とした左足に嫌な感触を伝えてくる。穴に近づいたことを確認すると、全身を伸ばすようにして穴を覗き込む。やはり下には大きな空間があった。床まではかなりの深さがあるようだ。ライトで捜索する。なんとか明かりは地下室の床まで届き、下の状況が見ることができる。ロッカーらしきものが倒れているのが見える。その隣に何かが見えた。僕はライトをそこに当てる。予想通り、あまりに最悪の予想通りの事態がそこにあった。床に大の字で倒れ込むように部長が倒れていた。部長、大丈夫ですか？僕の叫び声にみんなが反応する。
部長がおるん？大丈夫な？
大丈夫なのか？僕は部長の体にライトを当て、慎重に状況を見る。全く動く気配はない。それ以前に僕は見てしまった。彼の右胸に突き刺さったナイフ。ライトの光を浴びて、銀色のまがまがしい光を放っている。それを中心として部長の白いシャツは赤黒く染まっていた。そんな、僕はうめいた。
どうしたん、田中君？部長はおるん？大丈夫な？
部長は殺されて。僕は自分の声が消え入りそうになるのを感じた。部長は倒れたまま、ピクリとも動かない。
アホな。
村の先輩が天を仰ぐ。同時に深町が絶叫する。
トール君、本当なの？冗談でしょ？どうして部長が。
アヤが怒った事実を認められないのか、僕に今言ったセリフの取り消しを要求してくる。部長はナイフで刺され、ここから落ちたんだろう。残念だけど。
そんなの信じられない、
アヤが叫ぶ。その後、部員たちは変わるがある穴の底を覗き、起こった現実を目の前に叩きつけられた。唐突に僕たちを襲った悲劇はあまりに非現実的であり、それを受け入れることは困難であった。しかし、それは事実であるのだ。深町先輩だけは泣き崩れ、立ち上がろうとはしなかった。綾と村の先輩が彼女を解放している。深町先輩は村の先輩にしがみつき、おえつしている。誰がこんなことをしたんだ。重い雰囲気の中、長野先輩がぽつりとつぶやく。そうなのだ。部長を殺害した何者かがこの島にいるのだ。彼の言葉で殺人鬼の存在を初めてみんなが認識したようだ。あや、みんなが来るまでに誰かを見なかったか。僕の問いかけにあやは首を横に振る。だとすると、犯人はこの建物の中にまだいる可能性が高いということだな。冷静な口調で長野先輩が言う。長野か、これ。続き。親しい人間が殺されたというのに、まるで動揺の気配すら見せない。僕は部長との付き合いは半年もないが、彼は少なくともミステリー研究会で2年以上の付き合いがあるはずだ。冷静といえば聞こえはいいが、僕にとっては普通とは思えなかった。しかし、感情を普段から見せない彼にとっては、それが当たり前なのだろうか。犯人がこの建物にいるのなら探してみましょう。僕は立ち上がった。
せやけど、相手は人を殺している人間や。危ないんちゃうの？ここは一旦宿泊所に戻った方がええわ。
村野先輩は怯えを隠しもせずに言う。確かに、たとえ5人で探すとしても、相手は人殺しだ。もし見つかったとしても、相手は必死で逃走しようとするだろう。そうなった場合、僕たちに危険がないとは言えない。確かにそうだな。たとえこの大人数でも、相手は殺しをしている人間だ。今はかなりの興奮状態にあるだろう。そんな手負いの奴を相手にして、こちらが人数が多いからといって、全員が無事でいられる保証はない。 冷静に分析する長野のセリフは説得力に満ちている。
犯人探しなんてくだらんことやってる場合やない。まず宿泊所に帰ってから無線で警察を呼んで、あとは警察に任せるべきや。
村野先輩はうなずいた。どうやらみんなの意見は決まったようだ。これで決定だな。とりあえず外へ出るぞ。長野先輩の一言でみんなが立ち上がる。
深町先輩も行きましょう。
彩が声をかける。
いや、
唐突な拒絶の言葉に差し伸べた綾の手が止まる。
彼をあんな場所になんて置いていけないわ。誰か、長野さん、田中君、彼をあの場所から出してあげて、お願い。
深町先輩の悲痛な叫びが暗闇に響く。恋人が殺された事実、そして悲しみ、暗闇に放置されたまま置いていこうとする部員たちへの怒り、その声はやがてヒステリックな叫びへと変化していく。このままここに留まることは彼女にとっても僕たちにとっても危険であることは明らかだった。だがどうやって説得すればいいのか。僕は犯人探しよりそちらに注意がいっていた。
ダメだ、警察が来るまでは部長はあのままにしておかないといけない。むやみに犯行現場を荒らしたり遺体を触ったりしてはダメだ。そんなこと見つけにいるんだから常識だろう。まずは警察に連絡し、あとは警察に任せるべきだ。
あまりにも正しく、あまりにも冷静なセリフだ。僕は長野先輩に対してそんなことを感じた。殺人事件だから現場を荒らしたりしてはならない。そんなことは第三者的立場なら常識だろう。しかし殺されたのは同じ部員で、しかもそれは恋人。深町先輩にとってはあまりに配慮に欠けたこと発言だ。彼はそんな気持ちがわからないのだろうか。いや、きっと彼は肉親や恋人が殺されたとしても今と同じ対応をするだろう。意志と感情を完全に切り離すことができるのが長野先輩という男なのだ。
先輩、そんな言い方はひどすぎます。深町先輩の気持ちを考えてください。
綾が問い詰める口調で反論する。分かっている。だが今はそんな状況じゃない。この付近に犯人がいてまだ安全な状態ではない。とにかくここから離れるのが先決だ。警察の応援がなければ俺たちはこの無人島に隔離されている状況であることも考えろ。
ごめんなさい、長野先輩の言うことが正しいわ。私たちは早くここから離れて警察を呼ばないといけないわ。彼の形を取るためにも。
ずっとしゃがみ込んだままだった深町が立ち上がった。左手で顔を拭く。一時の強行状態から抜け出したようだ。
深町先輩、大丈夫ですか。
綾が駆け寄って手を差し伸べる。
ありがとう、大丈夫。さあ行きましょう。
僕たちは警戒を強めながら部屋を出、廊下を歩いて外へと出た。その間人の気配は感じられなかった。犯人はどこに隠れているのだろうか。誰か一人が宿泊施設まで行って警察に連絡するか、それとも全員で行くべきかは協議したが、結局全員が行くことになった。殺人犯のさまよう島で分散して行動するのは危険との長野先輩との判断だった。確かにここに残ることは殺人犯と遭遇する危険があるし、また誰かを宿泊施設に行かせるというのも現段階では危険だ。犯人は一人とは限っていないのだ。こんな無人島に一人で来ているとは考えにくい。僕の杞憂であればいいのだが。また誰も口に出しはしないが、どこか憶測でも奥底でも、続き間違えたもう一回また誰も口に出しはしないが、どこか憶測でもしかしたら犯人は部員たちの中にいるのではないかという想像がどす黒いシミのように広がっているのではないだろうか。そういう僕でさえその考えを否定しきれないでいた。こんな無人島にわざわざ来る人間がいること自体考えられない。 さらに殺人を犯すような事態まで至る確率はどれほどのものだろうか。部員たちの誰かが犯人の方がしっくりくるのは間違いない。動機があるのかどうかはわからないが、そんなことはありえない。頭では理解できても、どうしてもその考えを否定するような証拠はどこにもなかった。僕たちは長野先輩を先頭にし、最後尾は僕という隊列で元来た道を引き返し始めた。クーラーボックスや荷物は邪魔になるので置いていくことにした。
ストップストップ読んだ。1時間半行ってないんだ。これだけ読んでも。ふぅ
で、288番さんですよ。見え、やっと事件発生か。うん、部長が死んだよ、一発目で。289番さんで、大きな穴で犯人が分かった。犯人は P13X。 え大きな穴っつったってさね、ターゲット確認で部長に言ってんだ。びっくりですよP13X つって分かる人がどれだけいるのかと。まあ多くの方は分かるんだと思うんですけどね。99人の最終電車のね、爆発の原因の野郎ですよ、うん、新しいそのなんつうのターゲットを確実に破壊する、その破壊っていうか殺すね、殺人マシンですよ、最後は自爆するんですけどね。P13X かよ、犯人は。もう殺人事件っていうか、もう島ごと吹っ飛ぶわこれ、うん、ねえ、てか帰国と全然あんまり意味ねえし。で、続き行きましょう。っていうか、どなたか、女声やってくれる方いません？うん、そう、振ってみるもう女じゃなくてもいいから、リスナーさんでもいいし、女声呼んでレッスン290番さん、正直部長のキャラはビキビキだったから死んでスッキリした。ひでえな部長ね。1日目のね、ちょっとまあ酒飲んでた時のちょっと態度とかね、まあそういうのはね、はい、こいつやーっていうかもしんないからね、死んでスッキリしたってひでえな。俺はとりあえず村の死ぬ、村の粘るのかな、村の粘りそうだな、もう村の死なねえかなと思うんだけど、そうか、部長が先に死んだか。まずね、リーダーが死ぬとちょっとなんつうのがばらけますからね、なんとなくその全体のバランスがねそうそうそう。で、ちょっと待って、おかしい。291番さん、ゲストが男呼んで、イサムさんが女呼べばいいんだよと。俺が女よ、ねえ、おかまでいいの？うん、ていうか、途中からどっちが読んでるか分かんなくなって、もうどっちでもいいやみたいになったりしてるんですけど、途中ね。ゲストが男読んで、イサムさんが女読めばいいんだよと。それは良くねえんだよと。ブラックだよと。まあ、グリーンじゃないんですけど。俺が女読むの？つうかさ、ヒステリックになってたりするところとかもどうしたらいいか分かんないんですけども。しかももう関西弁の女がもういろいろ喋るからさね、さて呼んでっか。で、292番さんが、それは当然だよな、ホストが苦労しないと。いやだって文読みと男は行くんだよ。だって文読みもやるんだよ、ちゃんと言っとくけどで、293番さん、たまにはそういう思考もいいんじゃねと。マジで喉落ち疲れんだよあれ、うん、大した女声も出してねえのにね、結構あれだよ、女声って、うん、高い声出そうとすると元がこうやって低いから疲れたりするんだよ、とっけど、うん、でやっぱり来ないから行くわ、読みは続き。さて、ここからどうなるのか、戻ってどうなんだろうな、うん、じゃあ行きます。誰一人何も話すことなく、沈黙の隊列は歩き続ける。 時折深町のすり泣きが聞こえてくるだけだ。僕は何度も後ろを振り返り警戒を続けた。雪は荷物の重みに耐えながらの行程だったが、今思えばそちらの方が随分楽だと思えた。この心にのしかかるような重みの方が苦しく耐え難い。ミステリー研究会の合宿で殺人事件が発生した。ごく親しい人が殺害されたという非日常的な出来事を果たして何人の人が受け入れられるのだろうか。こんな事件が起きても風景は朝とまるで変わらず、穏やかな風と波の音が聞こえてくる。平和そのものだ。第三者が僕たちを見たらハイキングか何かをしている学生グループにしか見えないだろう。1時間を超える行程を経て僕たちは宿泊施設にたどり着いた。誰もが急ぎ足で歩いたために息を切らせている。本来ならば探索を終えて帰ってくるはずだったのに。宿泊所は朝と全く変わらず、古ぼけた外観のまま佇んでいる。僕たちは疲れた体を休めることなく、そのまま玄関へ入り、無線機の置いてある食堂へと急いだ。機器に関しては事前に部長から操作方法を聞いている。使うことなんてないと思っていたのに、それが役立つとは。僕は一人遅れて玄関を上がる。体に若干の悪寒がずっと残っている。どうやらかなり疲労しているようだ。左目に違和感が走り、少し意識が遠のくのを感じた。側頭部が何かで刺されているような痛みがする。このままの状態が続くとちょっとまずいかもしれない。せめて警察が来るまで持ちこたえてくれればいいのだが。
そんなアホな。
施設内に村の先輩の叫び声が響く。僕は我に返り食堂へと走った。
どうしたんですか？
食堂に入るとみんなが食堂の片隅の小さいテーブルに置いてあった無線機の周りに集まっていた。僕の声に綾が振り返る。
これを見て。
綾を指さす方を見て僕は言葉を失った。そこには無線機が、いや無線機だったものがあった。何かハンマーか何かで力任せに殴られたように、その長方形の黒い箱は中央でへし折られ、割れた本体から内部の基板や配線を覗かせていた。ご丁寧にもこれをやった何者かは無線機のマイクのコードや電線コードもズタズタに切断していた。どう見ても修理は不可能だ。
ひどいな。
僕はそれしか発せなかった。
トール君どうしよう、これじゃあ警察に連絡できないよ。
みんな落ち着くんだ。長野先輩がみんなの動揺を抑えようとするが、広がった動揺は抑え込むことはできなかった。無線機が壊されたということはもはや僕たちに島の外に連絡する手段がないということだ。それは殺人鬼がいる島から逃れることはできないということを意味する。警察も呼べず、迎えの船が来るという一週間後までこのままだというのか。
落ち着けったって無理や。無線機が壊されたんやで。警察に連絡できんやん。殺人犯のいる島にうちらこのままおらんといかんの。
外部に連絡を取る方法はもうない。携帯電話はエリア外、定期航路から外れ、フェリーや貨物船も通らない。漁場としても良くないから漁船も通らない。俺たちは孤立したわけだ。それが現実だ。今やるべきことは、わめいたりするのではなく、どうやってこの現状を乗り越えるかを考えることだ。静かに、そしてきっぱりと長野先輩が言い切る。安心しろ、俺たちは5人もいる。殺人犯1人相手なら迎えが来るまではどうにかなる。そう言って彼は自信ありげに笑った。その笑みはみんなに安心を与えたようだ。なんだかこの状況を楽しんでいるようにさえ見える。さまざまな格闘技を学び、ナイフなどの武器にも精通していると噂で聞いたことがある。彼なら何とかしてくれるだろうという安心感さえ与える。
誰がこの無線機を壊したのかしら。
綾が口を開いた。多分犯人だろうね。
でもそれじゃあ犯人は部長を殺、あんな目に遭わせた後ここまで走ってきたっていうの？そんなこと可能なの？
あやちゃん、犯人はうちらが出発した後に高校の侵入して無線機を壊したんや。その後で部長を殺したはずやで。そうでないと物理的に不可能やろ。あそこからこの家に来る道は一本しかないんや。犯人は建物の中にまだいたはず。となるとうちらを追い越さずに先にたどり着くことはでけへんやろ。
そうか、じゃあ犯人は最初から部長を狙って朝どこかに隠れていたんでしょうか。
そうやろな。やっぱり鍵かけて行ったらよかったんや。
鍵をかけたところでこんな建物なら窓ガラスを割ったら侵入できる。そんなことは思った。しかし一つ安心したことがあった。これで部長を殺害した犯人はこのミステリー研究会の人間ではないということが分かったからだ。部員の誰一人として無線機を壊すことは不可能であり、共犯者がいない限り部長殺害犯と無線機破壊犯は同一。よって犯人は外部の人間、そういう結論となる。
私たちどうすればいいんでしょう。
そら向かいの船が来るまでの間待つしかないんちゃう。こんな無人島に殺人犯と一緒におらなあかんのは怖いけど、外との連絡はできへんから仕方ないわ。まあ先輩、中野先輩と高中君がおるから犯人一人くらいならどうにかなるやろ。一人は頼りにならへんけど。それに山寺さんは剣道やってるんやろ。
ええ、一応徹君のお父さんに教えてもらってます。
へえ、田中君のお父さんって剣道やっとるんや。知らへんかったわ。田中君もそしたら剣道を仕込まれてるんや。
一応は。でもいやいや道場に通っているだけですよ。だから綾みたいに油断者ではないし。僕は答えた。
そんなことないわ。徹君だって本気でやったら私なんかよりずっと強かったじゃない。小学生の頃なんて高校生にも負けたことなかったでしょ。
うん、てかこれ村野だと思ったら綾だった。で続き。
いや、それは昔のことだよ。サボってばっかりだ。あっという間にみんなに抜かれたけどね。高校生の人にも負けなかったっていうのは親父に気を使ってわざと負けてくれていたからさ。一生懸命やったって綾には勝てっこないから。僕は思わず言葉を濁してしまう。
へえ、田中は予想通りやな。山寺さんは油断者なんや。ほんなら何かあったら長野先輩と山寺さんに守ってもらえばええんや。
僕は戦力外通告を受けた。まあ実際のところその通りではあるか。なんてのんきな会話をしているんだろう。ふと僕は思った。人が殺され、僕たちは無人島に孤立させられている。それなのに彼女たちは、長野先輩も含めての話だが、どうしてこうも余裕があるのだろうか。確かに犯人一人なら長野や綾がいれば撃退は可能だろう。だがそれ以前に部長が殺されたという事実を彼女たちは忘れたのだろうか。ふと見ると深町先輩はずっとうつむいたまま黙っている。再び泣き出しそうな雰囲気だ。恋人が理不尽に殺された彼女を見るのは耐え難い。彼女の悲しみや苦しみをみんなは分かっていないのだろうか。すっと深町先輩のそばに村野先輩と綾が近づき、何かを話しかけた。小声でよくはわからないが彼女は小さくうなずいている。その状況から綾たちが深町先輩を慰め励ましていることがわかった。彼女たちだって状況を理解していないわけではないのだ。この沈鬱な雰囲気をごまかすため関係のない話をしたり、わざと空元気を出すためにあんなことを言っているのだ。それを見て安心した。深町先輩も彼女たちの励ましにうなずいている。さあ、いろいろ考えても仕方がない。この後の数日をどうやって乗り切るかを考えるんだ。犯人探しをするのか、それともここでこもり安全を確保するのかを。普段ほとんど話さない男がいつになく能弁になっている。 危機においてその力を発揮するタイプなのだろうか。
そうやな。今はとにかくどうやって迎えの船が来るまでの間を乗り切るからやな。長野先輩はどう考えてるん？
少しうつむいた後、長野先輩はこの彼女の問いに答えた。ふん、ミステリーならここで犯人探しをするんだろうな。
ほんなん無理や。小さい言うてもこの大きさの島の中で隠れた犯人を探すなんて不可能や。それに配送員や研究施設、森や山の中は危ないわ。犯人に出くわしたら逆に襲われるやんか。
その通りだ。むやみにこの島を探し回るのは危険が大きすぎる。犯人はどこに潜んでいるかもしれないし、僕たちはこの島のことを全然知らない。山や林村を探したりしているときに襲われたら、たとえ大人数だとしても被害を避けられるか。それにこちらは女性が3人もいる。彼女たちを人質に取られたらさらに状況は悪くなる。犯人はすでに1人を殺しているのだ。何をするかなど想像できるはずもない。
うちはここで迎えの船が来るまで待つべきやと思う。山寺さんはどうなんや？私は犯人をどうしても捕まえたい。相手は一人だし、みんなで探すんなら大丈夫だと思います。このまま手をこまねいて犯人を探さず、ここに留まるなんてしたくありません。部長のためにも。
そう言って深町先輩を見る。彼女はうつむいたままだ。心情的には綾の言うことが正しい。しかし実際問題としてそれはかなりの危険を伴う。今はみんなの安全を図るのが最良の選択だと思う。冷たいと言われればその通りでしかないのだが、殺されたのが部長だから僕は冷静でいられるのかもしれない。もし綾があんな目に遭っていたとしたら、僕は前後の判断などできなくなり、復讐のためだけに島中を探し回っているだろう。深町先輩だって女じゃなければ同じような行動をするに違いない。部長は彼女にとってはかけがえのない存在だということは、彼女の取り乱し方、その後の魂の抜けたような状態を見ればわかる。冷静になれ。犯人を探すことはあまりにリスクが大きいことはわかるだろう。何も犯人探しを諦めると言っているわけではない。
長野先輩、それはどういうことですか？
犯人の行動を推理しろと言っているんだ。犯人がなぜ無線機を壊したかわかるか？
そうやな、外部との連絡を断つためやろな。
村野先輩がしたり顔で答える。そう、通常犯人がそういった手段に出る場合、目的は何だろうか？
逃走のための時間稼ぎでしょうか？
今度は綾が答える。そうだ、ミステリーならばこれから続く連続殺人のための布石ということになるが、これは現実の事件だ。犯人にとってそんなリスクの高い行動はしない。そもそもミステリー研究会の全員を殺すほどの動機のある人間が存在するか？つまり犯人が考えることはただ一つ、自分の逃走する時間を確保するためだ。さて、犯人がどういった手段でこの島に来たのか？当然船だろう。俺たちが研究施設を離れてからすでに2時間近くなる。犯人はすでにこの島より離れ、もう遥か彼方に逃走しているはずだ。理屈からすると俺たちはすでに安全圏内にいることになる。
そんな、じゃあ犯人はもう捕まらないと。
綾が絶望的な声を上げる。捕まるかどうかは警察の手腕にかかっている。事件が突発的なものか計画的なものかにもよるがな。前もって俺たちが無線機を持っていることを確認し、犯行前に無線機を破壊することから想像するに、周到に練られた計画的な犯行だろう。ならば部長の身辺を当たれば、彼に恨みを持つ存在に確実に犯人にたどり着くだろうな。この島への定期航路などない。船を自己所有している、もしくは借りる、盗むなどしない限りこの島に来ることはできない。ならばそう時間もかからずに警察は犯人にたどり着くだろう。 あくまでも希望的観測だがな。
ふう、なんや、犯人はすでに逃走済みなんや。うちはまだ島に残っているって思ってたから、ちょっと怖かったんや。
安堵の表情を浮かべる村野先輩。確かに僕も犯人がこの島に残留しているのではないかと思っていた。しかし考えてみれば、殺人を犯した人間は一刻も早く現場から去りたいだろう。無線機を破壊することにより時間を稼ぎ、その間に自分は安全圏内へと逃げ切る。
でも犯人が船で来たとして、どこに着岸していたんです？港といえばここの前か研究施設のあるところしかなかったわ。研究施設の方はとても止められる状態じゃなかったから、砂浜の沖合にでも止めたのかしら。研究施設の沖合にでも怒りを下ろしておいて、そこからはゴムボートか何かで来たんやない？来たんやないん？ああ、その可能性もありますね。
そうだろうな。そうした方がロスが少ないだろう。犯人はすでに逃走済み。僕たちは迎えの船が来るまでここで過ごすだけということか。いろいろ考えても仕方がない。今は迎えの船が来るまでの間、ここでどうやって過ごすかを考えるだけだ。今さら合宿の続きをすることはできない。村野と山寺は深町のことをよろしく頼む。俺と田中は念のため、犯人が島に残っていることを想定して交代で近辺の警戒を続けるということでいいな。長野先輩の指示で今後の予定が決まった。ストップ。半分以上読んだ。長野が今度リーダーになって動いてるよ。で、294番さん、見事なまでの王道パターンだな。まあね、王道パターンでもちょっとね、待てよと、ミステリーだとこうだからちょっとこうだけど現実はこうだろみたいなのが書いてありますね、うん、ね。で、次、295番さんで、やっべ、いつの間にか2日目始まってる。うん、2日目始まってた、特に。で、もう半分いった。で、しかも、やっと事件起きたし。うん、で、296番さん、イサムさんの関西弁はゲームゲームっていうね、ごめん。だから、しょうがない、もう、できないもん、そんなの。関西弁も自分で言ってても、これなんだこれっていうね、あのなんつうのかな、自分で言ってももう全然わかんないもん。そうそうそう。ごめんなさいね、本当にね、自分なりに頑張ってるつもりだけど、全然頑張ってるつもりだけど自分で言ってて、あ、これはおかしいと明らかにね、うん、そう、なんとなくそれっぽい雰囲気を出したいんだけど、うん、なんかあの空回りしてる感じはありますよね、うん、そう、ごめんなさいね、その辺はね、まあその辺は勘弁してください。で、続きいきましょう。この後どうなんだろうね、あと半分なんですけど、今184ページこの2日目ねのうちの97ページ目ですこれ、うん、だからあと90ページ近くあります。とりあえず今読んだ分で1時間半以上はかかってるよね。はぁ、あと1時間半ぐらいか。で、誰も来ねえな、やっぱり。自分が女声やるから男声のやつやるって言ったら来るのかな。ね、ちょっとは休憩していい？あの、今日昼もさ、あの配信したからさ、仮眠取ったんだけど、ちょっと休憩が欲しいので、で、その時に、あの、スカイプで、その、なんつうの、男役のやつを読んでくれる人がいたら、よろしく、ということで。俺、女声でいいの？関西弁もボロボロだけど。うん。うん。で、その時に、その、なんつうの、これですわ、つって、テキストの、これテキストファイルだから、
振りますよ、うん、渡しますからでおじさんから振ってみようぜって書いてあるけど、やっぱり俺から振んないとダメなの、やっぱり。まあ一回俺から振ってんだけどな、うん、マジでまた。そうだから俺が選ぶのもあれかなと思うからさ、そうね、どうかなと思ったんだけど、いやあとはまあ自分で別に読んでてもいいしね、うん、とりあえずちょっと休憩です。少ししたら戻ってきますとりあえず、ちょっとお待ちを、うん、ごめんなさいね。その後は続きを行きたいと思います。ほいじゃ、曲グッと上げて去ります。一旦休憩です。ほいじゃ。戻ってきた相変わらず連絡ねえわ、やっぱりなんもねえから、行きますよ、うん、ですねじゃあ、続きをいきたいと思います。うん、じゃあ行っちゃいますよ。やべ、喉詰まった。じゃあ行きます。
みんな喉が渇いたやろ。いろいろ考えてもしゃあないから何か飲んで落ち着かへん。
そう言って村の先輩は冷蔵庫へ歩いていった。確かに歩き通しだったので喉が渇いている。何かを飲んで一息つくのもいいだろう。僕は椅子に腰掛けた。深町先輩は呆然とした状態でソファーに腰掛けている。そして、あなたは誰ですか？
え、初ですか？え、つかさ、え、ちょっと待って、誰？
びっくりした。トツいいですか？って聞いた。
はい。初だったのでびっくりで。はい。じゃあ、どこ読んでるかわかりますかね？今すげえびっくりした、今。知らない人。
じゃあ呼んでいいのかな？
もしもし。
もしもし。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと音量上げてみました。ちょっと、喋ってもらえますか？
あ、もしもし。大丈夫ですか？
女性の方、びっくりしたよ。
あ、はい、もしもし。
はじめまして、で、ちょっと自分の配信が聞こえてるようなので、
はい、聞きました。
あ、
大丈夫ですか？
大丈夫です、
よかった。もうなんか、初めてなんで本当に緊張してますけど。
ああ。
よろしく。
いや、突で、かつ女性だったので非常にびっくりしてるんですけど、自分のなんつうの？
はい。
配信を聞いてる方の中に女性がいるっていうのはちょっと驚きだったので。
いやいや、もうずっと聞かせていただいてますよ。
ああ、そうなんですか。ありがとうございます。あ、で、何とお呼びしたらいいんでしょうか？
じゃあ、ケイでお願いします。
ケイさんで。
はい。
結構、自分の配信は聞いてくださってるんでしょうか？
あ、はい、気がついたら。だいたい毎回聞かせていただいてます。
マジですか？
はい。
それはありがたいです。ありがとうございます。ああ、なるほど。で、ちょっと言いましたけど、これ、なんつうの、どこから読んでるかっていうのは、わかりますかね？
ちょっと、今、最初の方の、
うん、
テキストの方、
うん、
ちょっと見てるんですけど、
はい、
ちょっとちょっとわからないんですけど、
ちょっとわからない。
はい。
あとですね、もうちょっと声上げれますか、音量。こっちマックスで拾ってるんですけど、ちょっとね、小さめなんですよ。
ありそうですか。
頑張ってこっちはもうフルで上げて、バックの BGM 下げたりしてるんですけど。
はい。
なので、できる限りもうちょっとうん。うん、もうこっちね、音量、上げてよって言われてるんだけど、音量こっち上げてるんですよ、もう前回まで。
はい。
だから、ね、いきなり来てもらって、ありがたいんですけど、ちょっと申し訳ないんですけどね、ちょっと声の方、音量もう少し上げるなり、少し、なんつうの、声をもうちょっと大きく出してもらえるなりしてもらえますかね、深夜ですけど。
はい。ちょっと、マイクの方とか、調整してみたんですけど、ちょっと難しい。
ちょっとまぁ、小さめだけど大丈夫なのかな？おっさん下げでリスナーで全体上げるって書いてある。俺下げんのか。なるほど。俺が下げて、リスナーで全体上げて合わせるのか。なるほど。じゃあ俺下げるよ。これでどうかな。 これで下がってる？
大丈夫ですか？
で、ね、テキストファイルは今ね、あの読んでるところが184ページ中の97ページだから、うん、中盤若干下目だと思うんですけど、
はい、
みんな喉が渇いたやろってやつなんだけど、
はいはい、大丈夫です、見つかりました。
で、聞いてみるとあれですね、関西弁ですね。
あ、そうですか、分かってます、やっぱり、はい、関西の方
で、そうするともうバッチリですね、村野は。
はい、
よかった、よかった、
関西っ子が出てきたので。
なるほど、もう聞き、もう聞いてらんないでしょ、こんなオカマ声のこのエセ関西弁は。
いやいやいやいや、なんか味があって
味があってい
いかなと思って
味があって味が、まあこれいい味じゃないと思うんだけどね、美味しくない味だ、てかね、あの308番さんがというか、おっさんのマイク切ってって書いてあるんですけど、俺切っちゃったら、これ俺切っちゃうのか、これね、俺切ったらどうすんだってね、Kさんがどれだけね大変かっていう、ね、まあじゃああれですね、あの女性役をお願いしていいんですかね。
あ、はい、
なるほど。じゃあ、
ちょっと大阪とかそういう京都とかの方が生まれじゃないんで、ちょっとまた別の関西というか、関西弁だから、ちょっとまた
あ、それはだってもう自分がやるよりかははるかにいいんじゃないですか。もうね、女性だし、そうやってね喋れますから。
そうですかね。
自分のおかま声なんかよりははるかにいいですよ、なのでもうありがたいです、びっくりしました本当に。
前々からちょっとトップしてみたかったんで。
あ、なるほど、何か、あ、どうしようかな、いやここでまた広げて喋ってると終わらないから、どうしようかなっていうのあるんですけど、あんまり時間もないですしね。
いや、まあ、とりあえず30分ってことで、
そうだとね、途中でまあ終わるっていうのもありますしね、ここで喋ってると30分過ぎますからね、多分。
そうです、
うん、ここからあの広げてったらね、で、敵役来たこれとか書いてありますからね、村野ですね、で、310番さんが昼も女、夜も女、どうしようもないおっさんだなと。で、312番さんがね、女たらしだな、おっちゃんとか書いてありますけど、いや、言っとくけどさ、今突だしさ、あの昼はあれだからね、あの聞いてみたら OK ですよってもらってあれだからさ、
ね、昼間の方はすごい可愛らしい声の方でしたよね。
あ、昼間はちょっとあの別のその番組をやってる方だったので、ちょっとね、聞いてみたら OK もらってそのままやったんですけど、っていうか昼も聞いてたんですか。そうですか、いや、まあありがたいんですけどね、なるほどね、おっさんのマイク切ってってやつで天才って書いてあるからね、311番、勘弁してくださいよ、俺の番組じゃなくなっちゃうじゃんそれ。まあいいんですけど、ね、で313番さんで、イサムとかいうゲストが来てると聞いて飛んできましたかと。俺ゲストか、もうてかよっ、もうジータでやってても必ずこのゲスト呼んでもなりますね、まあしょうがないんですけどね、はい、まあじゃあ行きましょうか。じゃあいいですかね、Kさんからのセリフスタートですけど、
みんな喉が渇いてやろうっていうところからで、
そうですね、あとどんどん音が小さくなってるんですけども、
あ、
こっちはもうフルで拾ってるので、こっちはもう限界なんですけど、は
い、じゃあ私声張って、
そうですね、ちょっと、いきなりで緊張もあって大変かもしれないですけど、ちょっとお願いします。マイクにちょっと口にマイク近づけるとか、そういったことも必要かもしれないです、はいはい、あ、これぐらいだと、ありがたいですね。
あ、マイクがちょっと遠かったんで近づけてみました。
なるほど、はい、これぐらいあると多分ちょうどいいんだと思います。
はい、
イサムさんがとても楽しそうですと。やつが突に来たのもびっくりだしさ、リスナー女性だし、これびっくりじゃないこれ。もう俺男性でもびっくりですけど、突そのリスナーさんが初めてだったから、来ねえ来ねえってずっと言ってたじゃないですかねえ、それでまあ嬉しいっていうのは確かなことですよ、うん、
で、イサムさんはじめましてって316番さん。俺のレイタン。317番さんはゲストの男の人のスペックよろって。もうさ、もうさ、ね、っていいよ、もう。で、318番さんが、ケイさんのマイクは何ですかって書いてありますけど、そのタイプですかね、ヘッドセットとか、スタンドとか、そういうことですか、ね、
あ、ヘッドセットの方を使ってます。
ヘッドセットの方、なるほど。
はい。
で、まあ、ちょっと外れてたというか、離れたので、今ちょっと近づけたってことですね。
はい。うん、ちょっとお茶飲んでたんで。
あなるほど。
シャフだったんで。
はいはいはい。なるほど、ね。
あの、話してたんですけど。
ああ、なるほど。で、319番さんが、今頃他の実況者の何人かが悔しがってるぜと。どうなんですかね。他の方のも聞いてるんですか。
はい。大体皆さんのは、
あ、なるほど。
ある限り、はい、聞かせて、
うん。そしたらまた、あの、自分だけでなくね、言ってもいいんじゃないかと。あくび2代目ですかね、K さんが、あくび2代目っつうのはあれですけど、そのサポーターの2代目という。もし興味があるならっていうのはね、ありますけどね。
はい。
ああ、320万歳。前から言いたかったけど、連続投稿規制を緩くしてと。あ、これね、厳しくしちゃった。ごめん。連続、あ、違う、高速レース読みの時にさ、もうさ、きつかったからさ、投稿規制厳しくしちゃった。ごめん、でもそんなに、まぁ、ちょっとね、温めて、うん、投稿してくれればと。書き込みしてくれればということで。まぁ、じゃあ行きましょう。
はい、
じゃあ続きいきましょう、Kさんからの、セリフでどうぞ。
あ、はい、
うん、
みんな喉が渇いてやろう。いろいろ考えてもしゃあないから、なんか飲んで落ち着かへん。
そう言って村の先輩は冷蔵庫へ歩いていった。確かに歩き通しだったので喉が渇いている。何かを飲んで一息つくのもいいだろう。僕は椅子に腰掛けた。深町先輩は呆然とした状態でソファーに腰掛けている。彼女に何て声をかければいいか僕には浮かばない。あやたちに任せるしかないだろう。今は怒ったことが受け入れられず困惑しているだろうし。
なんやこれ。
部屋中に村野先輩の奇声が響く。一緒に冷蔵庫へ向かったあやも悲鳴を上げた。どうしました。僕は立ち上がり彼女たちのところへ走った。
これ見てや
と、先輩は開けられた冷蔵庫を指さす。冷蔵庫の中に一枚の紙切れがセロテープで貼り付けられている。そして紙には赤黒い文字で書かれてあった。島を暴く者は死。そう殴り書きがされていた。あやは凍りついたように動かない。後ろで舌打ちをする音がした。厄介なことになったな。振り返ると長野先輩が文字を見つめながらつぶやいた。冷蔵庫にたっぷりと詰め込んであった食材、飲み物、そして台所の奥の棚に入れてあった保存食すべてがなくなっていることに気づくのにそれほど時間はかからなかった。鍵のかけられた冷蔵庫にある村野先輩のオリジナルドリンク以外は。僕たちは食料をすべて奪われた。船が来るまでの数日間、僕たちは空腹に耐えながら待たねばならなくなったのだ。この時僕たちは犯人の僕たちに対する悪意を認識せざるを得なかった。幽谷、それぞれが起こった現実の認識と今後の対応を考え、結局のところ何の回答も出ないまま再び食堂へと集まってきた。残された食料は部員たちが自分用に持ってきていたお菓子やたまたま違う部屋に置いてあったわずかな缶詰と水が少々。それでもうまくやりくりすれば飢え死にだけは避けられそうな量だ。それぞれが疲れ切った表情で椅子に腰掛ける。深町先輩もなんとか部屋から出てきている。焦燥した姿が痛々しい。何か励ますことができればいいのだが。俺たちの置かれた状態は良好とは言い難い。そう言って長野先輩が話を始めた。
持ってきていた食料の大半はこの建物から消え失せた。残された食料から考えるに、とりあえずは飢え死にはしないで済みそうなレベルだ。長野は冷蔵庫の横に積まれた缶詰とスナック菓子の袋を指さす。缶詰が20缶、スナック菓子が10袋。あまりに寂しい量だ。水に関しては井戸水があるから大丈夫だから、缶詰で上をしのげばいい。
20個やから1人5個かいな。そんなんお腹の足しにならへんわ。
食事のことだけに村の先輩が不平をまき散らす。みんな自分が持ってきたお菓子等を持ってきているが、彼女は何も持ってきていないとのことだ。考えられないとは思うが、持っていないと言われればそれ以上追求することはできなかった。疑念を持つのはお互い良い結果を生まない。
水があるから生き延びることはできそうですね。あんまり美味しい水じゃないけど、何よりはマシですね。
僕の隣で綾がつぶやく。さあ、食材を配布する。迎えの船が来るまでの日数を計算して、それぞれの責任できちんと食材管理をしてくれ。そう言いながら、長野は空袋と一緒に缶詰を各人に配布していく。マグロ缶詰、サンマかば焼き、シーチキン。ご飯か何かがあればいいんだが。スナック菓子に関しては予備食として食堂に保管することにする。それでいいか？
それでええわ。
ごそごそと食材を袋に詰めながら村の先輩が言う。その目は戸棚にしまい込まれるスナック菓子に釘付けだ。僕も袋に缶詰を詰める。
トール君、
どうした？綾を見ると彼女は深町先輩を見ている。彼女は机の上に置かれた缶詰に興味がない様子で、ただぼんやりとしているだけだ。深町先輩、間違えた。
深町先輩、どうしたんですか？
綾の問いかけにもしばらく反応がない。
深町さん、早う缶詰を袋に入れときや。出ないと取られるで。
貪欲な目で浦野先輩は缶詰を見ている。
私はいらないわ、食欲がないもの。
小さな声で彼女がつぶやく。
ほんならうちがもらってええやろか。深町さんがいらん言うんやったらもったいないもんな。
待ってましたとばかりに村野先輩が缶詰に手を伸ばそうとする。村野、待て。
なんやの？いらん言うからうちがもらおうとしただけやん。
長野先輩の制止に不満げに村野が答える。その目は理不尽なことをされ、怒りの色さえ見える。それは深町の取り分だ。お前にはきちんと配布しているだろう。それ以上は認められない。静かだが有無を言わせない口調だった。何か反論をしようとした村野先輩だったが、結局何も言えず、ふんと鼻を鳴らしただけで椅子に戻った。深町、お前の気持ちもわからないわけではないが、気持ちを切り替えろ。悲しむなら家に帰ってからにすればいい。今は迎えの船が来るまでの間、いかに過ごすかが大事だ。お前が何もいらないと言っただけで、早くも一つのトラブルが発生しそうになった。誰しもこの程度の量の食材では満足できない。この隔離された空間でさらに空腹が重なれば、今後小さないざこざでやがて重大な事態へとなることがあるんだ。そういったことをわざわざ起こす必要はないだろう。その辺を理解しろ。で、僕は反論しようと思ったが、ライに腕をつかまれた。彼女を見ると首を横に振って僕に自制を促している。そうだ、これもトラブルの種だ。深町先輩のたった一つの行動が新たなトラブルを生もうとしている。 村野先輩と長野先輩と各室、僕と長野先輩の各室、村野先輩と他の部員との各室さえも。日常なら何の問題もない些細なことも、この状態なら重大な結果をもたらす危険性をはらんでいることが認識できた。たかだか缶詰5個で人間関係が壊れることさえあり得るのだ。今はまだみんなの空腹では今はまだみんな空腹ではない。しかしこの程度の食材しかなければ、やがて空腹による苛立ちから普段からどうってことのないことさえ重大なトラブルを生むのだろう。わずかな人間関係の亀裂がより重大な事態を発生させるかもしれない。それが極限状態。
ごめんなさい、私が勝手な行動したらみんなに迷惑をかけてしまいますね。これはいただいておきます。村野さん、ごめんなさい。ええんや、うちもがっつきすぎたわ。深町さん、ごめんな。腹が減るんだけど打ち耐えられへんからつい欲張ろうとしてしもうた。長野先輩、謝りますわ。
そう言って彼女は二人にペコリと頭を下げた。
さあ、すべて解決したんだから食事にしましょうよ。何もないけど、ね。
そう言って綾が立ち上がった。
お茶でも沸かします。缶詰だけだと塩辛くて耐えられないでしょ。
そういえばお茶だけは残されていたのだった。それがここのまずい水の味をごまかす唯一の手段だろうな。確か井戸水を浄水しているはずなのに、臭く少し苦味がある。湯が沸き、お茶の入った紙コップがそれぞれに配られた。部員たちは配給された缶詰の蓋を開け、割り箸で食べ始める。僕はマグロ缶を開けた。空腹なのであっという間になくなりそうな量だ。温めた方がいいだろうか、それとも水を足して量を増やそうか。どっちにしても大して変わらないな。悩んだ結果、何もせず一口一口よく噛んで食べることにした。噛むことで満腹感が増すとか聞いたことがあるし、食べ盛り育ち盛りの僕たちにとってはとても十分じゃない食事だ。わずかな食材なので夕食が終わるのは早かった。結局深町先輩は何も口にせず、
疲れたから部屋で休んでいます
と言ってみんなより先に部屋へと消えていった。僕も最後の一かけらまで食べてそれなりに満足をした。お茶を飲みながら辺りを見回す。綾は食事を終えてお茶を手にしている。長野先輩はお茶に手をつけず虚空を見つめている。村野先輩は未だ缶詰の隅にへばりついているかけらを箸でほじくり出そうと苦戦中だ。最後には犬みたいに缶にしゃぶりついていた。田中、ちょっといいか。
はい、何ですか。
不意に長野先輩に声をかけられた。今から宿泊所の見回りに行こうと思う。まず全ての戸締まりをし、それから敷地を見回ろうと思う。
わかりました。じゃあ僕が先に鍵をかけておきます。
ああ頼む、雨戸も閉めるようにしてくれ。僕は席を立ち、まずは2階へと行こうとした。
ちょっと待って、2階は私がやります。
そう言って綾も立ち上がる。
これは女の子の部屋だから通り君は入れないでしょ。私がそれぞれの部屋の戸締まりをするわ。
確かに女性陣が宿泊している部屋に入るのは僕にはできないな。じゃあお願いするよ。長野先輩の部屋にも入りますか。ああ、鍵はかかっていないから勝手に入ってくれ。僕はまずは食堂の窓を開け、雨戸を閉める。その後窓を閉めて鍵をかけた。同様の作業を各部屋で行っていく。そして部長の部屋にも入った。僕の部屋と同じくベッドと小さなテーブル、そしてロッカーがあるだけの殺風景な部屋だ。 テーブルの上には飲みかけのペットボトルと有名作家の箱のような単行本が2冊置いてある。大きなバッグが部屋の隅に置いてある。僕の部屋のようにベッドの上に下着や服が投げ出されてはおらず、整然としている。少し彼のバッグの中身が気になったが、そんな好奇心を抑え部屋の雨戸を閉めた。食堂へ戻ると、綾と長野先輩が椅子に座っていた。すでに村野先輩の姿はなかった。途中シャワーの音がしていたから、シャワーでも浴びているのだろうか。
トールくん、目を閉じまり完了したわ。
なあ、ありがとう。長野先輩、一回も完了しました。よし、見回りに行くか。僕たちは玄関を出ると、懐中電灯を片手に花寒さを感じる外に出た。宿泊施設は背面を切り立った崖、その他は高い塀で囲まれているため、玄関以外から敷地に入ることは不可能な構造になっている。田中、お前は時計回りで敷地を一周してくれ。俺はその逆に見回りをする。特に何もないだろうが、ちょっとでも不審な気配を感じたら PHS に連絡しろ。
わかりました。
二手に分かれ、僕は暗闇にライトの光を走らせる。遠くから波の音、草むらからは虫の鳴く声が聞こえてくる。少し冷たい風が吹いていて、普段なら穏やかな気分にさせる情景も、部長殺害事件の後ということで、何か薄気味悪ささえ感じてしまう。長野先輩の言うように、犯人はすでにこの島から逃走しているはずだ。パトロールすることの意味はないと分かっている。しかし、まだ犯人がこの島にいるような気がして、僕は暗闇の中にライトの光棒を向ける。ほんのわずかな距離でしかないが、妙に緊張しながら僕は歩いた。やがて、施設の裏庭で長野先輩と出会う。
どうだ、異常あったか。
いえ、全く何もありません。異常なしです。
そうか、こちらも異常はない。
そう言いながら、長野は裏庭の崖にライトを向ける。コンクリートの高い擁壁が遥か上まで続いている。ところどころに排水の穴が開いている。上は展望台だ。
よし、パトロールを続けてくれ。玄関で落ち合おう。
僕は再び歩いていく。狭い敷地を壁越しに歩いて玄関にたどり着いた。すでに長野先輩も到着している。
異常なしだな。よし、中に入って鍵をかける。
僕たちは建物の中に入り、玄関を施錠した。長野先輩はポケットから何かを取り出し、玄関の扉と壁の境に取り付けている。
何を取り付けているんですか？
大したものじゃない。ただのフラスコさ。
おそらく研究施設にあったものを持ってきたのだろう。手のひらに隠れるほどの小さなフラスコを彼はガムテープで貼り付けていたのだ。
誰かがドアを開けたら、これが床に落ちて大きな音を立てる。ちょっとした警報装置だな。
なるほど。暗闇ならこのフラスコの存在はわからない。誰かがドアをこじ開ければフラスコが落下し床に落ちて大きな音を立てるだろう。
気休めでしかないかもしれないが、侵入は感知できそうだし、その音に驚いて侵入者は逃走するだろう。僕たちは作業を済ませると再び食堂に戻った。綾がソファーに腰掛けて携帯で小説を読んでいる。風呂上がりらしい村野先輩がジャージ姿で椅子に座りお茶を飲んでいる。
お疲れ様でした。お茶でも飲みますか？
僕たちに気づいた綾が席を立ち、台所へと歩いていった。僕たちは椅子に腰掛ける。すぐに綾がお茶を出してくれるとくれるたってなのか。お茶を出してくれた。葉っぱの分量を間違えたのか、異常に濃い色だ。
お疲れやったな。外はどうやったん？
異常なしだ。当たり前だろうがな。
しかし疲れたな。ほんま腹が減って、これじゃ寝られへんわ。 お茶でも飲んで。胃をいっぱいにしておかへんと、あかんわ。うげ。あやちゃん、このお茶苦すぎやで。
みんなの気持ちを代弁してか、村の先輩が不平を漏らす。
あ、すみません。ちょっと入れすぎたかも。まあ、しゃあないわな。でも長野先輩、なんで戸締まりや見回りをする必要があるん？犯人は島外へ逃げたんとちゃうん？
念のためだ。万一犯人が残っていた時を想定しての行動だ。
そんなんあるん？犯人は部長を殺すのが目的やったんでしょ？うちらまで標的になっとらけないやろ。
それはわからない。犯人が部長殺害が目的だったとは現時点ではわからない。たまたま彼が見てはならない場面を見てしまい殺害されただけかもしれないからな。そうだとすると一緒に来ていた部員たちが何かを知ってしまったと思うかもしれない。さりげなく言うが、これはかなり重大なことだ。口封じのために部長を殺したとしたら、一緒の部員も秘密を知っていると判断するかもしれない。
先輩、怖いこと言わないでください。
怯えた口調で綾が言う。
そやそや、そんなことあるわけないやん。
あくまで仮定の話でしかないがな。しかし、あの研究施設にはどんな秘密が隠されているか、俺ですら聞いていないことだからな。何か重大なものがあったのかもしれない。しかし先輩、施設が閉鎖されてからもう何十年も経っているんですよ。仮に秘密があったとしても、今頃露見するとは思えません。僕は反論する。
確かにそうやわ。田中の言う通り、人を殺してまでして守る秘密があったんやったら、とっくに回収しているはずやわ。
それは正論だな。今さらそんなものが出てくるわけがない。しかし今回の事件をお前たちはどう整理するんだ？部長が殺されたのは事実だ。街中なら通り魔とか怨恨、いろいろな動機があるだろう。しかしここは無人島。この島に来るには船を借りなければ来られないんだ。部長はなぜ殺されたんだ？
そうやな、考えられるとするなら怨恨だけや。でも部長は人に恨みを買うような人間やと思えへんしな。
確かに怨恨説というのが一番しっくりくるように思う。この島の秘密を守る存在がいて、秘密に接近しすぎた部長を殺害したというなんて、あまりに口頭無形な話だ。それに比べて何者か部長に恨みを持つ人間が僕たちたちをつけてきてチャンスを見て殺害したという方が説得力があるように思う。村野の言う通りだ。怨恨というのが一番しっくりする。部長に恨みを持つ彼ないし彼女が今回の合宿を知り、前もってこの島に潜んで殺害の機会を伺っていた。しかしそれはあまりに無理があることだとは思わないか。わざわざこんな島で殺人を犯さなくても、町で通り魔を装って殺害に及んだ方が簡単だし、リスクは少ないと思う。そうですね。この島に来るだけでも大変だし、アリバイ工作なんてできそうにもない。船をチャーターしたりしてたら証拠も残るし、盗んだりするのも困難ですね。僕は長野先輩の意見に賛同した。
せやけど、だったら犯人はどうして部長を殺したって言うんや？部長が言ってた、この島の研究施設に働いていた職員の謎の変死について部長が何かをしたから殺害したって言うん？田中君も言ってたけど、そりゃありえんと思うんやけど。私も村の先輩の言うことに賛成です。部長が何かを知ってしまったとして、どうして犯人がそれを知り得たんでしょうか？私たちを監視でもしていない限り不可能じゃないんでしょうか？
そう言って綾は腕を組んで考え込んでしまった。いつしかこの場は部長殺害に関する推理合戦となっている。怨恨説と陰謀説、その二つが展開されていたが、どちらも無理があるようだ。お前たちは知らなかっただろうが、
俺はあいつからちょっと気になることを聞かされていたんだ。長野先輩はみんなを見回しながら言葉を続ける。帰国棟の施設に関してあいつはネットや図書館を調べ回っただけでなく、当時の企業の職員だった何人かに接触していたらしい。あの不審死事件について気づいたのもその話の中で出てきたということらしい。新たな事実に僕たちは緊張を隠せないでいた。みんなが彼の次の言葉を待っている。ほとんどの職員は当然のように会ってもくれなかった。だが退職した人間や一部の親族が興味本位ではないあいつの態度に押されて蹴押されて会うことができたようだ。その中であいつを心配した人からこれ以上の深入りはやめろと警告を受けたらしい。
それでも部長はやめなかったんですか？
綾の言葉に長野先輩がうなずく。そうだ、実際危機感なんて持ってなかったんだろうな。単に会社の機密に触れることを恐れているだけだろうと思っていたようだ。しかしやがてあいつに有形無形の警告が来るようになった。差出人のない郵便物だったり無言電話、知り得るはずのない携帯電話への警告メールなど。あいつは決して態度には表さなかったが、かなり精神的に参っているようだった。
どうしてそんな危険な状態だというのに部長は辞めなかったんですか？そこまでしなくても。そうやそうや、なんで身の危険を犯してまでそんなんするんや？
長野は小さくため息をついたように思えた。それは俺にはわからない。あいつにはその程度の脅しなどは通用しなかったのかもしれないし、何か事情でもあったのかもしれないな。だから少々の危険があってもこの島に来る必要があったのだろうし、ミステリー研究会の合宿で来たのはその存在に対するカムフラージュだったのかもしれない。
ちょっと待てや。
村野先輩が遮るように声を上げた。
部長は脅されとったんやろ？この島の謎を調べていってってことやったな。
ああ、俺が聞いた話ではそうだった。
この島に来ることは危険やって分かってたんやろ？こんなもんにうちら部員を連れてきたんかいな。何も知らん言うても部長と一緒におったら、うちらやってその部長を脅していた連中に押されてもおかしゅうないっちゅうことやんか。
彼女の言う通りだ。部長は自分が脅されていたことを秘密にして、その脅迫される原因の島の探索に僕たちを連れてきたのだ。さあそれはどうだろうな。単なる嫌がらせとしか思っていなかったんじゃないか。実際俺にもそういった危険性については語らなかったし、あいつの中ではもし妨害者が来たとしたら、こんな無人島だ、すぐにわかるだろうと思っていたんだろう。もしも陰謀によってあいつが殺されたのならば、それは軽率な行動だったと批判されても仕方ないが。
そりゃひどいわ。部長が殺されたってことは犯人はうちらも殺そうって考えているんやない？部長を口封じで殺したんやったら、他の部員も秘密を知っているって考えるのが普通んちゃうん？そうですね、私も村野先輩の意見に賛成です。長野先輩は犯人が島から逃げたって言いますけど、もし部長が何らかの秘密を知りつけたためにあんな目に遭ったというなら、私たちだって危険じゃないですか？
不安げな顔で綾が言う。事態は思わぬ方向へと進んでいきそうだ。殺人者は部長を監視していた。そしてあの建物の中で殺害の機会を伺っていた。まるでありきたりのサスペンス映画のような展開だ。しかし疑問が残る。部長が知りすぎたために殺害したというのなら、なぜこの島なのか。目撃者を減らすための工作というのだろうか。ならば昼間に襲う必要性はない。夜中に襲撃すればいいだけだし、無線機を壊すことは理解できるが、食料を隠す必要性はない。なんなら毒物を食料に混ぜておけば、それで部員を皆殺しにできる。食料を隠し精神的に部員たちを追い詰めるというような手間をかけるとは思えない。それに
部長も危機が迫っていると分かっているのならば、わざわざ危険な島に来る必要性はなかったはずだ。部長の性格からして、それほど彼を知っているわけではないが、無関係の部員たちや自分の彼女を巻き込んでまで、この島に調査にやってきたりしないだろう。どうも、他に何かがあるとしか思えない。で、ストップ。ちょっとストップです。もうちょっと、Kさん、音量上げれます？
あ、あの、ね、そろそろちょっとタイムアップ。
あ、なるほど、確かに。
あ、本当に短くてすいません。
いやいやいやいや、てかちょうどいいところで俺切ったな、今偶然なんだけど。
はい、
ええ、そうだね、確かに言ってましたからね。ええ、
はい、
はい、ということで、じゃあ、時間ということでこの辺りで、ありがとうございました。突然でびっくりしましたけどね。
すいません、はい、
本当に、
聞き苦しい朗読でしたが、
いやいや、
すいません、
自分がやるよりかはるかに良かったですよ。もちろん、で、じゃあこれコンタクト追加、これ入れときますわ、これ。
あ、すいません。
はい。そうですよ、初のリスナーさんの突ですからびっくりしましたよ。はい、ということで、じゃあ、この辺でありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。
では、この辺でありがとうございました。では切ります。
はい、
では、
失礼します。
それでは切ります、はい、切りました。びっくりしましたね。で、レッスン読みします。321番さん、スカイプの音声自動調整のチェック外してると。忘れてた、聞くの。わかんねえわ。で、このあたり、ちょっとごめんね。322番さん、ゲラオジズのリスナーさん、それともおっちゃんのファン？わかんねえ、そのあたり、あの、もし今も聞いてたら書き込んでくれるとありがたいですけどね。うん。てか、ゲラオジズのリスナーさんですと、いう感じでしょうね。うん、さっき話した感じですと。自分のファンではないと思いますよ、いくらなんでも。そういった方はいないと思いますか。ゲロウジスのそのリスナーだと思いますよ。さっき聞いたらね、他の配信もっていうふうにおっしゃってましたが。で、323番さん、あくびさんはもう不要かもしれません。イサムさんも。は？じゃあもう、あの、ケイさんが、ケイちゃんがやればいいじゃないと、ゲロウジスで。ね、もし、あの、興味あるならやればと思いますけどね。言わなかったけど。で、324番さん、ぶっちゃけあれ意味ないっていうのは、スカイプの音声自動に、ね、俺チェック外してんのにさ。で、325番さん、それに対してマジかって書いてる。うん。で、326番さんが、OS とかサブントデバイスの環境次第で変わるみたいだけどなと。チェック外しても全く意味をなさない。うん、らしいよ。で、まあ、チェックしておくと、通話した途端に録音コントロールで勝手にマイクを選択しちゃう。機能があった気がするから、どちらにしろチェック外しておくのがいいと思う。で、その後、女性が来た時のおっさんの嬉しそうな声。男だし、俺。ごめん。いや、でもさ、テンション上がんねえ、でも。ね。だって、リスナーの卒がまず初めてだったわけだよ。だって、いきなりさ、卒いいですかって来てさ、それでさ、どの実況者かなって見たらさ、知らねえのが書いてあるからさ、あれこれ誰だと思って。ねえ、驚きですよ。で、327番さん、関西弁の女の子と聞いて飛んできましたと。ねえ、関西弁でしたね。で、関西弁の女性はいないから、もしゲロウジスで始めたら初ですね、関西弁を喋る女の子ですね。で、328番さん、一日に違う女の子とするとか、おっさん若いなとか。っていうか、よくわかんねえ。配信でもダメなの。うん。で、329番さん、詳しくと。うん、つうか、昼でもやってたから。っていうことでしょ。うん。昼でも、初の、ゲロウジスではない、ネトラジの DJ さん、の、女性を呼んで、
朗読したというのがあったので、でも、ファイルバンクのウップは、NG だと言われたので、アップしませんけどね。で、330番さん、 K さんオツと、で、301番さん、ケイちゃんオツでしたと、332番さん、オツよかった、333番さん、ゲストさんオツで、334番さん、平成を装わずに、はっちゃけていいんだよ、おっちゃんと。ん？はっちゃけて？やつが、これでもはっちゃけてんだけど。で、335番さん、オツと。で、336番さん、短時間かつお気苦しい朗読で申し訳ありませんでした、楽しかったです、ありがとうございましたと。ていうかもう、あの、ゲロウジスで始めちゃえばいいじゃないと思いますけどね。うん、興味があるなら。で、337番さん、おっちゃん素直にヒャッホーしていいんだよと、うん、つか、2時に何やってんだって話ですよ、ヒャッホーヒャッホー言ってたら。で、338番さん、いやー、いい朗読でしたマジでと、つか、やっぱりね、女性にやってもらうと、で、あとね、関西弁喋る女性はやっぱり、そこはね、本場の関西弁でやってもらうといいねっていうのはありますよね。で、339番さん、また時間があったらおっちゃんの相手してあげてねとやつが、俺だけじゃなくてもいいですけど、それかもう実況者としてデビューしちゃえばいいじゃないと、だってもうヘッドセット持ってるわけだから、うん、はい。で、340番さん、ケイちゃんってもしかして伝説の4人目女実況者？わかんない、もしかしたらやるかもしれないけどね、どうなんでしょうかね。で、341番さん、K さんオツ、じゃあ寝るかと。くっそくっそ、本当に。やつが、まあいいけど、うん。ここまで聞いてくださっただけでもありがたいよ。で、とりあえず続き読むわ。また来たりしてね。そしたらね、びっくりですけどね。なんだ、今日はリスナーさんの突祭りかと。ね、で、342番さん、こんな感じで行こうぜ、イヤホーガタンってね、痛いけど、今腕打ったけどね、もういいや、やめる、うん、ちゃんとね、読んでいきますじゃあ、またやっていきまーすこれで K さんがね、本当にこうちゃんのあれだったらびっくりですけどね、本当にボイスチェンジャーだったら俺完全に騙されたよってね。で、343番さん、じゃあ俺も寝ると寝てください、もういいですよ寝て、うん、まあ、興味あったら録音ファイルをアップしとくんで聞いてみてください。じゃあ行きます部長がそういった秘密を知りすぎたから殺害したという数理はあまりに飛躍しすぎているな。そう言って長野先輩は熱くなりかけている部員たちに冷静さを促す。脅迫とかはあいつから俺が聞いただけで、実際にあったかどうかはわからない。それに殺すならあんな行き当たりばったりの方法は取らない。食料を隠す必要性もない。俺たちを皆殺しにするのなら他にもっと効率のいい方法がある。
だとしたら私たちは大丈夫なんでしょうか。犯人はすでに逃走しているということでいいんでしょうか。
おそらく間違いないだろう。研究施設からこの宿泊施設までの間に船はなかったことが一つの証明と言えるかもしれない。
なんでそう言い切れるんや。犯人は一度船で逃走してまた戻ってきているかもしれへんや。今頃どこかで潜んでるかもしれへん。
だから念のために周囲をパトロールしたし、戸締まりもきちんとしている。夜も交代で俺と田中が起きているつもりだ。その辺の対応はできている。
食い物もあらへんし、犯人に怯えて迎えが来るまで待たなあかんの。そんなん耐えられへんわ。
次第に村野先輩はパニックを起こしつつあるようだ。手にしたビデオカメラが小刻みに震えている。
村野先輩、落ち着いてください。
僕は立ち上がって村野を押さえつけた。
長野先輩はあくまで部長から聞いたことだって言ったじゃないですか。どこにも部長が脅迫されていた事実はないんです。推測だけでパニックに陥っても仕方ありません。今は冷静に状況を整理することです。
僕は彼女を椅子に無理やり座らせると再び椅子に腰掛けた。俺は最悪の事態を想定して行動しているだけだ。現実はそんなに切迫したものではないと思っている。何にせよ現段階では検証できるような事実が少なすぎる。長野先輩は大きくため息をついた。
長野先輩はどう考えているんですか？私は部長に恨みを持つ何者かが部長を殺害したと思っています。旧日本軍やその後後施設を引き継いだ製薬会社に関係のある誰かが隠していた秘密に接近しすぎた部長を殺害したという推測には賛成はできません。
ふむ、では山寺はどう考えているんだ？怨恨説を取るというのか？
いろいろな矛盾点があると思いますが、怨恨による犯行が一番しっくりくると思います。この島にどうやって来たかとか、どうやってミステリー研究会の合宿を知ったか、なぜこの島なのかといった問題点はありますが、陰謀説よりは現実性があります。
冷静さを取り戻したらしい村の先輩が撮影を再開している。この島に来た方法は船をチャーターないし盗んだのだろうな。ではミステリー研究会の合宿をどうやって知ったか。陰謀説を採用しないとなると必然的に絞り込まれてくると思うが、
長野先輩の指摘について考えていくに、あまり好ましくない推理にたどり着こうとしているのを感じた。せや、
突然今までダブり込んでビデオを回していた村野先輩が叫んだ。
ミステリー研究会の合宿を知っとるってことは学校関係者しかあらへんがな。それもうちらの夏季合宿言うたら顧問の先生が部員とその友人くらいしかおらへん。あとはその家族ぐらいやな。そうだとしたら、
綾は何かを言おうとして黙り込んだ。僕と同じことを思ったのだろう。
そうや、なんや、大した問題あらへん。犯人がどうやってこの島に来たかとか、なんでこの島で犯行に及んだとか、すぐにわかるやんか。
ふむ、では村野はどう考えたんだ？
簡単や、犯人は船を盗んだりチャーターしたりなんでせんでも、うちらと一緒に来てたんや。同じ船でな。
名探偵気取りで村野先輩が宣言する。
ミステリー研究会がこの合宿に来ることも部員やったら合宿の情報は当然知っとるしな。つまり犯人はミステリー研究会の中にいるんや。
明確に断言してしまった。彼女は腰に手を当て自信満々で胸を張っている。確かにな、その説でいけば犯人がどうやってこの島にやってきたか、そしてどうやってミステリー研究会の合宿を知ったかの問題が解決することになるな。
長野先輩の言葉にさらなる自信を持ったようだ。鼻息も荒く、相変わらずカメラを回している。でも村野先輩、部長を殺したいほど恨んでいる人なんて いるんでしょうか。私にはとても信じられないです。
綾が席を立ち上がり、否定意見を述べる。
はん、殺してしまいたいと思わんでも、憎しみやそういった類の感情を持ってる人はいっぱいおるやろ。
何を言ってるのこの子は、といった視線で睨みつける。
一番怪しいのは深町さんや。彼女は最近部長と船がみたいやったしな。捨てられそうになってて、どうにか元に戻したい思うてて、もうちっともうまくいかへんかったみたいやし、そんならいっそって思ってもおかしないしな。恋人を殺された悲劇のヒロインを演じてるけど、実際はどう思ってるか分からへんで。
ピンポンピンポン、そうだ、いかん。さっきのままウェイブ上げっぱなしだった。うん、ていうかびっくりなのは今始まったの？別のあのなんかが。うわ。で、いきます。じゃあいきますね、続き。珍しく綾が声を荒げる。
おやおや、あんたずいぶん正義感ぶるな。かわいい顔してようそこまで演じられるわ。
いつになく独々しい口調で問い詰める。
だいたい深町さんと部長の仲が怪しくなったんはあんたが原因やっちゅうのが分かってへんのかいな。え、何のことだか分かりませんが、あんたがミスケンに来てからおかしくなって来た気がするんや。部長はあんたを物にしようとえらい必死やったからな。旗から見ててもあからさまやったから、そら深町さんもええ気はせんやろ。
村野先輩がなぜそこまで綾に噛みつくのか理解できない。
空腹が彼女をより攻撃的にしているのだろうか。
私は部長のことを何とも思ってませんし、部長だってそんな気はなかったと思いますけど。そうなんやろか。山寺さんかて部長がどう思ってるかわからんわけないやろ。露骨に誘われたりしてたからな。まあ確かにあんたみたいな可愛い子に心変わりするのはわからんでもないし、神々やし。だから私が部長と深町先輩の仲を裂いているわけじゃないでしょ。それは深町さんもわかってるはずだし、村野先輩の推理はおかしいです。あの二人は仲が悪いわけじゃないんでしょ。百歩譲って山寺さんが原因やないかもしれへんけど、あの二人がうまくいってないのは間違いないわ。ん？そしたらもう一つの可能性が出てきたわ。山寺さんは部長の誘いに迷惑してたんやろ。
はい。
綾は正直に認めた。
そしたら田中、あんた部長に恨みを持っててもおかしくないわな。
は？突然僕に矛先が向いたので一瞬動揺してしまった。
田中は山寺さんのこと好きやみたいやし、まあただの片思いやろうけど、友人であることは間違いないわな。
幼なじみであることは間違いないですよ。
そんなら山寺さんから相談を受けてやる、受けてやるやろ。部長が自分にちょっかいを出してきて困っているとか言って、好きな女の子からそんなこと言われたら普通怒るやろ。
ものすごい論理展開だと呆れた。それくらいで人を殺さなければならないのか。僕はそういった話は綾から聞いてますけど、彼女はうまく部長をあしらっていたし、そもそもそれくらいで僕は人を殺すんですか。
そりゃ分からへんやろ。田中が山寺さんをどんなに思ってるかなんてうちには想像できへん。言おうとすることは分かるんやけど、動機がないとは言い切れへんやろ。それに何より犯行当時最も部長のそばにいたのは間違いないやないかな。
間違いないんやかな、やからなと。もう関西弁むずで次。確かに部長に最も近い位置にいたのは僕であることは間違いない。動機は弱いが、怨恨なんて傍から見たって理解できないものだ。ミステリー研究会部員の中で最も犯行のチャンスがあったのは否定できないことだから。確かに田中が部員の中で最も殺害するチャンスがあったとは言える。だが他の人間に不可能だったかはわからないだろう。長野先輩が口を開いた。建物への入り口は一箇所だが、窓からなら侵入は可能だった。さらに部員たちは単独で行動していた。故にそれぞれのアリバイを立証する人間は誰もいない。誰にでも犯行が可能だった。犯行を終えた後、何食わぬ顔で合流すればバレることはないだろう。つまり村野、お前にも殺害は可能だった。
なんやて？
探偵役から急に犯人役を割り振られ、彼女はムッとした顔で長野先輩を睨む。山寺、田中、深町に動機があるというならばお前だってあった。お前だってある。聞いた話では、かつてお前は部長に憧れて見つけに入ったらしいな。そして部長に告白をしたが、かなりひどく振られたとか。
うるさいわ。
それ以上言わさないように村野先輩が叫んだ。燃えるような目で長野先輩を睨む。今にも飛びかかりそうな形相だ。
そんなん過去の話や。誰だって失恋の話はあるやろ。そんなんでいちいち人を殺せるかいな。それも昔の話や。
その動揺具合から未だに忘れきれていないということは間違いない。まああくまで例え話だ。要するに誰にだって殺害の動機は考えられるということだ。こじつけでしかないがな。俺だってあいつと口論することもあったから、動機はないとは否定できないだろう。部の運営についての衝突が原因で殺害に及んだと言われたら、それはそれで十分な動機となるだろう。つまり誰にも動機が、殺害に至るまでには薄弱な動機ではあるが、誰が犯人でもおかしくはないということか。場は沈黙し、誰もが猜疑心を心に持ち出す。ミステリー小説と同様の展開だ。
ちょっと待ってください。確かにみんなに動機があるとしても決して無理なことがあります。
アヤが口を開いた。部員たちは彼女の次の言葉を待つ。
疑問点として無線機の破壊や食料の紛失は誰がやったのでしょうか。部長を殺した犯人と無線機を破壊したりした人物は同一だと思われます。だったらどう考えても不自然でしょ。私たちは行きも帰りも一緒でした。研究施設からこの宿泊所までは徒歩で1時間はかかります。私たちが施設に到着してから部長が殺されるまで1時間もかかっていません。部員の中の誰かが犯人だったとしたらそれは不可能なのではないでしょうか。
そらそうやな。でも共犯者がいたなら問題ないで。
それなら共犯者はどうやってこの島に来たのでしょうか。結局その問題に戻ってしまうことになります。
確かに綾の言う通り、部員が犯人ならば無線機の破壊や食材を隠すことは物理的に不可能だ。村野先輩の言う通り、共犯者がいたならば問題は解決するだろうが、殺人の共犯に及ぶほどの共通の動機を持つ者がそう簡単に見つかるとは思えないのだが。つまり結局は堂々巡りということだな。長野先輩が静かに話した。陰謀説と怨恨説、外部犯と内部犯、単独犯と共犯、どれも可能性があるが確たる証拠もない。推理を展開させる要素もないということだ。結局は全ての可能性を考慮しながら迎えの船が来るまで待つしかないということだな。
ああ、結局は結論なしなんか。無駄に話しただけやんか、アホらしい。うちは部屋に帰って寝るわ。
散々毒をまき散らしたまま村野先輩は食堂を出て行った。いつも口うるさいだけの女だったが、そんなに悪い人間じゃないと思っていた。あれほど人を疑い敵意をあらわにするようなタイプには見えなかっただけにショックは大きかった。殺人などという非現実的な事案に本性が出たのか、それとも衝撃と同様で精神的に少し不安定になっているのか、そのどちらかはわからないままだった。あやも村野先輩があそこまでに自分のことを否定的に思っていたとは思わなかったのだろう。椅子に座ってうつむいたままだ。さて、これ以上の議論は意味がないな。田中、深夜2時になったら起こしてくれ。それまでは見張りを頼む。俺も疲れたから少し寝る。そう言って長野先輩も食堂を出て行った。彼も少し疲れているようだった。僕は席を立った。見張りを頼むと言われたから部屋に帰って寝るわけにもいかないな。やはり食堂とかでいないと問題があるだろう。多分問題はないだろうけど万一のこともある。あや、君も疲れただろ。風呂でも入って寝たらどうだ。
ううん、なんか疲れているんだけど眠れそうにないわ。だってあんなことがあったんだもの。
確かにそうだ。身近な人が殺害されたという非現実的な出来事がほんの何時間か前にあったのだ。まともな人間ならいつも通りの生活ができるはずがない。気持ちの整理などできないだろう。しかしそう思うと不思議だった。先ほどの討論もまるで白昼夢のようだ。身近な人間が殺されたというのに、僕たちはまるでミステリー小説の登場人物たちのように犯人を推理し合っていた。推理し合っていた。本当なら悲しみに暮れるべきなのに、死がまるで架空の世界の出来事のように思え、自分たちがミステリー小説の中の住人のように推理をし合う非現実。最後にはお互いさえも疑うとは。ストップ。ふーし。で、レッスン読み344番さん、おっさんの嫉妬かわいっす。何嫉妬って。ええ、やつがね、嫉妬ではないですよ、別に。ええ、いや、始まったの、こんな時間に始まったのか、というのと、やってるね、そのものが、あ、俺が、その、やったやつだ、と思って、うん。その、面白いシステムのね、ものなので、そうそうそう。で、それをね、イッシーにもね、 これ面白いよっつって教えて、一心もやったんですよ。知ってますかね、わかりませんけど。で、ついにはと思ってね、T さんもやり始めたかと思ってね、うん、そうそうそう、ちょっとそれに驚いたのもあったんですよ。で、次、345番さん、大丈夫、終わりそうになったら飛び起きて今引き出するからと。センサーついてる何か。わかんねえ、終わりそうになったら飛び起きて今引き出するからってすごいね、それは。で、346番さん、ケイちゃんの実況楽しみにしてます、おやすみなさいと。本当に寝たよ。まあいいけどね。で、どうなんだろうね、ちょっとわかりませんけどね。うん。で、347番さん、ラジのお気に入りの機能、お気に入りが機能していないのは俺だけと。でも俺、さっき鳴ったようにピンポンピンポン鳴って反応してますから。うん。で、348番さん、あれ？俺もお気に入りのマークが消えてる。うん。なんででしょうか、よくわかりませんけど、俺は反応してるだから、うん、ね、そうそうそう。では、次行きましょう。あ、で、359番さんが、固まってるだけじゃなくてって書いてあるけど、かもしんないね。だからまあちょっと、再起動するなりした方がいいかもしれないですね、ラジーのね。で、350番さん、今日こそ T さんを超えるぞと、無理。だから無理だっつうの、できるわけねえのよ。大きな差が生まれてますよ。これ無理ですよ、どう考えたって。俺のバグ技を使ってもダメですよ。バグ技使っても勝てないっていうね、すごいですね。やっぱりね、この差は大きいですね。で、っていうか、びっくりなのは、2時、そのね、過ぎてるのに、これだけ聞いてくださってるだけでも、俺驚きなんですけどね、そう、もう、下老日っていうのを入れないでね、やってるにもかかわらず、なんか多くの方に聞いていただいてありがたいですよ、うん。本当に。そう、なんかこんな時間なのに、なんかね、ありがとうございます、本当。特に俺がこうやって、なんつうの、朗読もやってる時なんか、特にあんまりつってもそれでも多くの方なんですけど、うん。そうそうそう。だから、うん。嬉しい限りですよ、ね。で、351番さん。OK、耐えてくれよ、俺のウィンアンプたちと。ウィンアンプいくつ立ち上げてんのわかんねえけど。で、352番さん。固まってる感じだったから、立ち上げ直したけど、直らない。変なところで開業してるからごめん。別のラジ立ち上げたから、今どうなってるかわからない。いつもみたいな固まり方じゃなくて、お気に入りのマークが全部消えてた。へぇー。なんだろうね。で、さっき言った開業が変なところでっていうのは、この352番さんのせいじゃなくて、俺のせいですから。俺がなんつうの、アップしてる、この、画像のね、やつに被らないように、端っこの方に持ってって畳んでるから、ちょっとね、変になってるんですよ。ごめんなさいね。で、じゃあ続いていきましょう。353番さん。おいおい、70人以上聞いてるのかよ。誰だ、多重視聴してるのは。てか、いいから多重視聴とか。いやだからさ、まあね、その珍しいじゃん、こんなに多く聞いてくれるのは、うん、ね、多重視聴してんのか、そうか、いいよ、多重視聴してなくて。じゃあ、続きいきます。今147ページ目なので、あと37ページですか。で、あと37ページですけど、誰かリスナーさん来ない？うん、うん。来ないね。じゃあ行きます。じゃあ行きますね。眠れなくてもせめて休んでおいた方がいい。まだ迎えが来るまでしばらくかかるんだ。食べ物もちょっとしかない。寝ていないと体が持たないぞ。
ありがとう。でも朝までいた人が突然、それも殺されていなくなったんだよ。そんなことがあったのに、眠れったって眠れるわけないよ。
緊張の糸が切れたかのように、いつになく弱気な綾がそこにいた。いつも快活で元気いっぱいの女の子が落ち込み怯え悩んでいる。
なのにみんな犯人当てゲームのように誰が犯人だかと、犯人だとかって議論して、私までがそれに参加して、人が殺されたっていうのに、深町先輩があんなに悲しんでいるっていうのに、みんなどうかしてる。
綾の大きな瞳が涙で潤んでいる。僕はどうしたらいいか困惑した。彼女は混乱状態にあるのだ、神々だ。何とかして落ち着かせてあげなければならない。でもどうやればいいのか見当もつかない。部長のように女の扱いに慣れていたら気の利いた言葉をかけられるのだろうけど、今の僕にはかける言葉のボキャブラリーがないのだ。まや、しっかりして。誰もが今日起こったことから目をそらそうとしてあんな風に振る舞ってるんだ。現実から目をそらし、まるで遠くの世界で起こったことのように思いたいんだ。誰だってそうだよ。
うん、みんな悪気があるんじゃないと思う。でも
僕は綾に近づき肩に手を置いた。今はみんな動揺してるんだ。綾だってそうだ。こんな気持ちは時間が解決してくれる。犯人だって警察が来ればすぐに捕まる。何も心配することはないよ。ああ、なんでこんな意味不明なことを口走るのだろうか。綾はもっと違った言葉を求めているのだ。しかしそれは僕には思いつかない。なんなら僕が犯人を見つけ出し部長の仇を取ってみせるから。まああまり期待しないでほしいけど。あ、それはわかってるか。綾がくすりと笑った。どうしたんだい。右手で涙を拭いながら綾が微笑む。
トール君って相変わらず不器用だね。私を慰めようとしてるんでしょ。そんな言葉じゃわけわかんないわよ。
ごめん。また彼女が吹き出す。
本当に不器用なんだから。でもありがとう。私を励まそうとしてるのだけはわかるから。
さあ元気を出して、休息が一番だ。
そうだね。眠れるかどうかはわからないけど、横になれば少しは疲れが取れるかもしれないわね。
そう言うと綾は椅子から立ち上がった。
そうそう、それが一番。
言いかけてるところに綾が僕に抱きついてきた。何かを言おうとして言葉が出てこない。綾の体から香水の香りが漂ってきて、頭が真っ白になりそうになる。綾は僕を見上げる。潤んだその瞳を見て僕は顔が赤くなるのを感じた。
ありがとう、トール君。いつも私を守ってくれて。これからも守ってね。
小さな声で彼女がつぶやいた。僕はうなずいた。彼女は僕から離れると、おやすみとだけ言って食堂を出て行った。僕は一人部屋に残された。これからも守ってね、か。そう、僕は綾を守り続けなければならない。自分の感情を決して伝えることなく、僕は彼女を守るのだ。そのためになら自分の命が尽きようとも構わない。それが償いになるというのなら僕はそれを選ぶ。罪は償えるが、決して、なんだこれは、許されるものではないのだから。綾は幸せにならなければならない。僕ではそれは決してできないこと。しかし僕はこの誓いを守り続ける。あの時の約束だから。安心しろ綾、僕はどんなことがあっても君だけは守ってみせるから。僕はつぶやいた。僕は宿泊棟を見回りすることにした。1階から順番に戸締まりを確認していく。長野先輩の部屋はすでに電気が消えている。疲れて寝てしまったのだろうか。自分の部屋の戸締まりをチェックし、部長の部屋の戸締まりを確認した。静まり返った部屋はある意味不気味ささえ感じる。まるで今にも部長が帰ってきそうですらある。トイレや風呂場にも人の気配はない。女性たちも今日は風呂にさえ入る気がしないのだろう。まずありえないことではあるが、殺人犯が入浴中に侵入してきた時のことを考えているのだろうか。
確かに無防備だから怖いな。玄関の扉を再確認した後、僕は2階への階段を上がっていく。宿泊施設の廊下や階段は電気はつけっぱなしにしている。こうすれば犯人も侵入しにくいだろうとのことだ。階段を上り2階にたどり着く。部屋は6部屋あり、海側の3部屋に女性陣が宿泊している。奥から順番に村野先輩、深町先輩、綾となっているが、村野先輩と深町先輩の部屋はすでに電気が消えている。綾の部屋だけから明かりが漏れてきている。まだ起きているのだろうか、眠れないでいるのだろうか。僕は一瞬ドアをノックしようとしたが、すぐにその手を引っ込めた。綾と何を話す気なのだ。答えは見つからない。ただ不安がある彼女を励ましたいという気持ちだけだ。僕は空き室の施錠を確認すると下へと降りていった。食堂に戻ると柱に取り付けられた時計は12時を回ったところだった。一日がこれほど長いと思った日があっただろうか、ふと思った。今日はあまりにも多くのことが起こった。旧軍施設の探索、そして部長の死、外部との連絡は閉ざされ、食料もほとんどが奪われた。外部との連絡が可能となるのは迎えの船が来る予定の5日後。それまで僕たちはこの閉ざされた無人島で過ごさなければならない。犯人がこの島にとどまっているのではという不安と戦いながら、こういった状況では人は皆不安になり、ちょっとしたきっかけでトラブルを生む。そんな問題が早くも起こりかけた。このまま迎えの船が来るまで僕たちはうまくやっていけるのだろうか、そんな不安がどうしても払拭できずにいた。僕は夜間からお茶を注ぐ。湯飲みのお茶を口に含むと生ぬるさと苦みが口の中に広がる。実に変な味だ。しかしそれしか飲み物はない。ミネラルウォーターも何本かあるが、それは本当の非常時にと冷蔵庫に入れられている。物は考えようで、こういった苦い茶の方が眠気には効果があるのかもしれない。しかしかなりまずい。何か金属っぽい苦みさえ感じる。そういえばここは井戸水だったな。長期間使われなかったはずなのに、僕たちは何も気にせず飲んでいる。おそらくは管自体が錆びついていて金属臭さが出ているのだろうと考える。これから数時間どうしようかと考える。時々見回りをしてまたここに戻ってくるくらいしかすることがなさそうだ。本とかも持ってきていないし、テレビは映らない。外からわずかに聞こえてくる虫の音だけが時の流れを感じさせる。今日の事件について考えを巡らせてみる。いくつかの説が夕食時にもたらされたが、そのどれもが違和感を感じる。外部犯と想定すると犯人は部長を待ち伏せしていたはず。ならばどうやって部長は研究室棟を調査することを知れたのか。調査箇所を決めたのは現地であり、部長が決定したこと。犯人はその会話を聞いていたということなのか。広場で僕たちは話していたから近くには誰もいなかったはず。それに聞いてから行動したとして、部員たちがすぐに敷地のあちこちに散っていったから目撃されずに移動可能なのだろうか。僕と綾だって施設の近くでいたのだから。また犯人がたまたまあの研究室棟にいて偶然部長に発見され殺害に及んだとして、犯人は船はどこに隠していたのか。僕たちが来ることを知っていたら、その間は何かをすることを中止していただろう。それ以前に殺害をしてまで守らなければならない秘密は想像できない。施設に絡む秘密ならば、施設撤収後数十年も経つのにそんな秘密を放置している奴などいないはず。内部犯説に関しては論外だと思う。
誰もが物理的に不可能だということは分かっている。部長の悲鳴を聞いてすぐに僕は敷地に入ったし、殺害現場に到着するのも僕が早かったはず。外では綾が待っていたから、彼女に見つからずに中に侵入することは建物の外観から想像して不可能。そして内部を探索する僕に出くわさずに外へ出ることはありえないはず。それ以前に人を殺したすぐ後で平然としていられる人間がいるとは思えない。動機云々は語られたが、どれも決め手に欠けるものでしかない。結局どれも犯人特定となるようなものではないのだ。すべての謎は解けないまま、僕たちは迎えの船を待つしかない。空腹と不安と猜疑心にさいなまれながら、言いづらい。続き、僕はため息をついた。いろいろ考えたところで、僕の頭では解決できない。ミステリーの探偵のように明快な推理ができればすっきりするのだろうが、それを僕に求めるのは酷。僕にできることといえば、こうやって夜中の見回りをすることでみんなに起こる危険を未然に防ぐ努力をするだけだ。トイレに行こうと立ち上がった刹那、激しい物音が宿泊棟全体に響いた。ガラスが破砕される音だ。同じくして甲高い悲鳴が聞こえた。僕は食堂を飛び出した。なんだ。廊下に出るなりドアが開いて長野先輩が飛び出してきた。わかりません。どこかのガラスが割れる音がしただけで。上だ。僕は廊下を走る彼の後を追った。音と悲鳴は2階からだった。誰が悲鳴を上げたかはわからない。だが何か異変が2階の誰かに起こったことは間違いない。僕はそれが綾でないことを祈りながら階段を駆け上がった。2階に駆け上がると廊下にはパジャマ姿の綾と村野先輩がいた。深町先輩の部屋の前で叫び声を上げている。
深町先輩、どうしたんですか？ここを開けてください。何があったんや？
二人がドアを叩き叫んでいる。相変わらず村野先輩はビデオカメラを持っている。僕たちが到着したのに気づくと、綾が僕たちに叫ぶ。
先輩の部屋からガラスが割れる音がして悲鳴が聞こえたの。ドアを開けようとしても鍵がかかってて。
僕はノブに手をかけ回す。鍵がかかっているようでびくともしない。部屋の向こう側からは何かわずかにうめき声が聞こえる。
どけ。
僕は長野先輩に言われて場所を開けた。
深町、もしドアの前にいるなら離れろ。
そう叫ぶと一旦後ろに下がり、助走をつけてドアに体当たりをした。鈍い音がしたがドアは開かなかった。
チェ。
長野先輩は再び体当たりをする。一体内部では何が起こっているのか。侵入を果たした何者かがまだいるのだろうか。もしそんなことがあれば、深町先輩は、そう思うと何もできない自分が腹立たしかった。何度かそれを繰り返し、ついにドアが破壊された。長野先輩を先頭に部屋の中に飛び込む。部屋は電気が消されているためほとんど何も見えない。
電気をつけろ。
僕は壁にあったスイッチを入れる。蛍光灯の明かりが点灯し、中の状況が明らかになる。部屋の中央に深町先輩が倒れていた。意識はあるようで、ぼんやりとした瞳で僕たちを見ている。部屋の窓ガラスは割れ、破片が室内に飛び散っている。
深町先輩、しっかりしてください。
綾が駆け寄る。深町先輩のパジャマは一部引き裂かれており、その下から白い肌が露出している。内出血を起こしたのか、顔には殴られたようなあざが出来始めている。綾が彼女を抱き起こそうとした時、深町先輩が小さく悲鳴を上げた。
ごめんなさい先輩、どこか痛いんですか？足が。
ちょっと見せてみろ。
長野先輩が駆け寄り、彼女の足に触れる。
ふう、どうやら折れてはないようだ。単なる打撲だ。大丈夫だ。他に痛いところはあるのか？
足以外は大丈夫です。
力なく答える。
よし田中、手伝ってくれ。彼女をベッドに寝かす。
綾が慌てて担架を持ってきて、部屋に飛び散った、あ違う、包丁を持ってきて部屋に飛び散ったガラス片を窓際に破棄をする。
僕は深町先輩のそばに寄り、長野先輩と二人で抱え、彼女をベッドに寝かせた。山寺は冷蔵庫から氷と何か袋を持ってきてくれ。はいと言って、綾は部屋から走り去っていく。足の痛みがひどいのか、深町先輩は時折うめき声を上げる。
深町さん、しっかりしいや、もう大丈夫や。
そう言って村野先輩がどこからか持ってきたペットボトルを差し出す。こんな状態でもビデオカメラを回すのはやめない。無神経気回りないが、誰もそれを口には出さない。それどころではないからだ。
ありがとう、もう大丈夫だから。
ペットボトルを受け取りながら答える。水を口に含み、少しは落ち着いたようだ。綾が戻ってきて、ビニール袋にたっぷりと入った氷を持ってきた。
先輩、氷持ってきました。
長野先輩はそれを受け取ると、近くにあったタオルでくるみ、深町先輩の膝に当てた。湿布があればいいんだが、当面はこれで大丈夫だろう。深町、話を聞いてもいいだろうか。深町先輩はまだショック状態が解けていないのか、反応が鈍い。長野先輩は彼女が話せる状態まで待つつもりらしい。じっと黙ったまま見つめている。綾たちもベッドのそばに寄る。僕もそうしようとして、派手に割られた窓ガラスが目についた。ハンマーか何かで侵入者を割ったようだ。窓ガラスの持ち手部分を中心に大きな穴が開いている。クレセント鍵の付近にはまだガラスが張り付いていた。まだ床に小さなガラス片があるのが見え、僕は壁に立てかけてあったほうきで吐いた。しばらくの時間が流れ、深町先輩がやっと口を開いた。ストップ口を開いたよ。で、何が起きたんだこれ、うん、で、354番さん、そういう時のデュアルディスプレイ、なるほど、そうなのか、そういうことなのか、うん、で、355番さん、なんで多重バレたんだろう、いいからバレやんなくて。何、ちょっと喜ばせようと思ったのこれ、ね、しなくていいから。で、356番さん、なんでわかったと、多重主張ね。で、357番さん、俺3つ多重してる。で、358番さん、バレたかと、いすぎ言い過ぎだよ、本当に本当にね、さてと、何か落ちたからね、次行きますよ。今168ページ、残り16ページですねじゃあ行きます。
ごめんなさい、何がどうなってこんなことになったのか。
大丈夫だ、お前が混乱しているのはよくわかる。一体何があったんだ。いつもよりだいぶ優しい口調で長野先輩が問う。
眠ろうと思って目を閉じたら、今日の光景が浮かんで眠れなかったんです。とても悲しくて、それでただぼんやりとしていました。どれくらいの時間が経ったかは覚えてません。でも、ふと窓の外を見ると、屋根の上に誰かが立っているのが月明かりで見えたんです。それは誰やったん？どんなやつだったんや？
請求に村野先輩がおかしな関西弁で言う。長野先輩が目で彼女を制する。
部屋の電気を消していたし、暗くてどんな人だったかもわからない。でも暗闇の中で確かに目があったのがわかりました。でもその瞬間、人影は窓ガラスを割って部屋に入ってきて。
その時の恐怖を思い出したのか、彼女は急に言葉を止めた。深町、分かる範囲でいい。そいつに何か特徴はなかったか。
分かりません、部屋から逃げようと必死だったから。ドアに手がかかったところで顔を思いっきり殴られて、すぐに鍵をかけられたんで、悲鳴を上げて助けを求めたら、持っていた何かを振り回して襲ってきて、怖くて腰が抜けて張って逃げるしかできなかった。その瞬間、膝に激痛が走って意識が朦朧として。
そう言うと、彼女は顔を伏せた。お前が知っている人間ではなかったのか。
独り言のように長野先輩がつぶやく。深町先輩は意味を理解できなかったのか黙ったままだ。おそらく怨恨説を考えて彼女の知っている人間ではなかったか問うたのだろう。
犯人はやっぱりこの島に留まってたんや。これはほんまにやばいわ。うち怖くて耐えられへん。
半泣きになった顔で村野先輩が、うめく。
犯人がこんなところまで来るなんて本当に危険です。長野先輩、私たちはどうすればいいんですか。
綾までが弱気なことを言い出す。長野先輩は腕組みをしてベッドに横たわる少女を見つめる。彼女はどういうわけか視線をそらすような素振りを見せた。それでも彼は見つめ続ける。しばらくの沈黙が続く。長野先輩はなぜ彼女を見続けるのだろうか。その視線は彼女を責めているようにさえ見える。
何なんですか。どうして私をそんなに見るんですか。
耐えきれなくなったのか、ついに彼女が口を開いた。痛い思いや怖い思いをしたお前を責めるつもりはない。しかし他の部員たちだって恐怖を感じているのがわかるだろう。問いかけに彼女はうなずいた。だったら本当のことを話してくれないか。逃げるのに必死だったから何も見えなかった。それはわかる。だがお前はずっと部屋の電気を消して起きていたんだろう。暗闇には目が慣れていたはずだ。そして外を見ていたんだろう。何かが見えたはずだ。お前の中でそれが誰だったか推測はできるだろう。彼女は少しうつむいて何かを考えているようだ。責めるでもなく両手をズボンのポケットに入れ、彼女が口を開くのをじっと待っている。その時唐突に PHS の着信音が部屋に鳴り響いた。深町先輩の部屋の机の上に置かれた PHS の着信ランプが点滅する。着信音に僕は背筋が寒くなる思いがした。他の部員たちも同様に感じたようだ。しばらく動けずにいた。 PHS を手渡された時に誰からかかってきたか分かりやすくするために部員ごとに着信音を変えたことを思い出した。そして今部屋中に鳴り響いている音こそ部長からの着信に割り当てた着メロだったのだ。そして久々画像が出てないことに気づいたのだ。画像アップ中。なんだなんだ、何が起きるんだ今度は。あのさ、いいからちょっとレス読み。一人
当たりあと7つ多乗視聴すればハトバスに勝てるよって書いてあって、760番さん、よしノルマはあと7つだな、みんな頑張ろう。で、361番さん、多重しすぎてパソコン死んだら責任取ってねと。
それ何、みんなの力で元気玉みたいなやり方は。なんだろうそれ、みんなの力で、大きな力をっていうね。力を合わせれば、小さな力をね合わせればっていう。でね、そんなこと書いてあるのにね、リスナー数が下がってるあたりが大受けですよ、爆笑。いやいいんですよ、ね、なんだよそのいいじゃん、こんな聞いてくれてんだからね、多重視聴なんて。でも多重視聴して本当に増えんのよくわかんないけど、うん、まあ誰に聞いてんのかよくわかんないけどね。まあいいや、続き行く。
そんなアホな。
最初に村野先輩が口を開いた。誰もが同じ感想だっただろう。長野先輩が立ち上がり、机に置かれた PHS を取り上げる。もしもし、おい。何度か同じ言葉を繰り返した後、小さくため息をついた。
何だったんですか。
何も答えなかった。ずっと無言のままだったよ。アヤの問いにつぶやくように答える。そして PHS のディスプレイを僕たちは見せた。僕たちに見せた。そこには部長と表示されていた。死んだはずの部長からの電話。ありえないことが起こった。
これは一体どういうことなのだ。死んだ人間が電話をかけてきたのか、それとも。さあ深町、これで話しやすくなっただろう。お前が思っていること、見たことを話してくれないか。長野先輩は彼女を見る。僕たちは彼女が語り出すのを待っている。みんなの頭の中に浮かんでいるある意味最悪のこと。
はっきりと見たわけではないんです。それにそんなこと絶対にありえないことなんです。
言うべきかどうか悩んでいるようだった。
暗闇で目が合った人物、それは私の知っている人でした。でもそんなことはありえないはずなんです。誰やの深町さん、はっきり言ってや。
ビデオを回しながら黙って聞いていた村野先輩がついに辛抱しきれずに叫んだ。
それは部長だったんです。でもありえない。彼は殺されたはずなのに、生きてここに来られるはずがない。それにどうして私を襲ったのか、信じられないことばかりで、何が一体起こったのか。
そう言うと深町先輩は頭を抱え込んでしまった。
そんなんありえへんわ。部長は殺されたんやろ。なんで死んだ人間がここに来るんや。与太話や。
そうだろうか。わめいている村野先輩に長野先輩が答える。確かに長谷川は殺されたはずだ。しかし誰か本当に確認したやつはいるのか。そう言われ村野先輩も他の部員も黙り込んだ。僕たちが確認したのはただ地下に倒れた部長の姿だけだ。胸にナイフは刺さっていたが、それは本当のことなのかは誰も確認していない。下まで降りることができなかったからだ。
でも部長が生きていたとして、どうして深町先輩を襲う必要性があるんですか。意味がわからないです。
綾が正論を述べる。そうだな。今は何一つはっきりしていない。長谷川が生きていることさえ確認はできていない。すべてが謎ということだ。ただ一つ言えることは、今かかってきた電話がキャツの電話からのものだったということだ。それが彼からなのか、それ以外からなのかはわからない。しかしこれで一つの目的はできたな。明日は再度研究施設に行く必要ができたようだ。何にしろ現地で確認してみないと次の推理に進むことはできない。これで明日の行動が決まった。僕たちは再びあの研究施設跡地を訪れることになったのだ。本当に部長が死んでいるかを確認するために。こんなことをするとは思いもしなかった。生きていてほしいと思いこそすれ、死んでいてほしいなんて思わなければならないとは。もし部長が生きていて深町先輩を襲ったというならば、どういう意図なのだろうか。すべては謎でしかない。僕の頭脳では何ら解決策は見出せそうになかった。
うちらはこれからどうすればええんや。
どちらにせよ外部からの侵入に備えなければならないな。今晩はもう大丈夫だとは思うが、その油断をついてくるかもしれないからな。
部長が襲ってくる？信じられへん。
誰も部長が襲ってくるとは言っていない。あくまで可能性の一つでしかない。まだ深町を襲った人間が部長とは決まっていないのだから、明日確認をしてみるまでは部長以外の何者かという推測も否定できない。
みんながバラバラに部屋で寝るのは危険なんじゃないでしょうか。
綾が再び口を挟む。確かにその通りだ。みんなが別々の部屋にいるのは危険だ。万一襲われた時に手遅れになる。食堂でみんなが寝るようにすればいい。そして交代交代で見張りをすれば乗り切れるはずだ。
男の人と一緒に寝泊まりするんか。なんか嫌やな。でもしゃあないが、命には変えられへんもんな。
大丈夫だ。おそらくそれも今晩限りだ。
どういうことですか。
長野先輩の意味深な言葉に綾が反応する。いや、何でもない。ちょっと気になることがあってな。それは明日確認してくるさ。 それ以上は何も語らなかった。僕は彼が何を思い行動しているのかは理解できなかった。しかし何らかのひらめきがあったのは間違いない。他の部員も意味がわからないまま話を打ち切るしかなかった。さて下へと移動するぞ。布団や荷物を下ろさなければならないから田中も手伝ってやってくれ。僕たちは食堂へと移動することにした。深町先輩は一人では歩けないので長野先輩が彼女を背負っていく。僕は彼女の荷物と布団を運ぶことにした。それぞれが自分の荷物を食堂へと運び、僕は長野先輩と共に女性陣と自分たちの布団を食堂へと運び入れる。その間綾たちは深町先輩のそばにいた。食堂のテーブルや椅子を玄関へと移動させ、なんとか全員分の布団を敷くことができた。
これでいいだろう。みんなもう今日は遅い。明日に備えてさっさと寝るんだ。朝までの見張りは俺がやる。
そう言うと先輩は食堂の隅に追いやられたソファーに腰掛けた。
電気は消さないでください。
横になっていた深町先輩が彼を見る。
ああいいだろう。みんなも異論はないな。
誰も文句は言わなかった。僕は暗くなければ眠れないたちだが、彼女のことを思うとそんなことは言えなかった。それに疲れているし、多分眠れるだろう。布団は横一列に並べられ、奥から深町先輩、村野先輩、綾、そして僕となっている。僕は布団に入ると横を見た。隣で綾が僕を見ていた。
トール君おやすみなさい。
そう言うと彼女は目を閉じた。
おやすみ。
僕も彼女に答えた。綾と一緒に寝るなんて本当に小学生の低学年の時以来だ。昔の記憶がよみがえる。あの頃は綾と僕、そして二つ上の彼女の兄貴とよく一緒に遊んだな。楽しかったな。少しだけ懐かしさがよぎった。綾の隣では村野先輩がうつ伏せになって、どうやら今日撮影したらしいビデオを見ている。僕は少し呆れたが、やってきた眠気に耐えられず、いつしか眠り込んでしまった。第2章、完。
終わった。終わりました。
で、362番さん、多分増えないんじゃないかなと。ああそうなんだ、なるほど。この前なんかバグった時もなんかそういう話出たんだよね、うん。で363番さん、リスナーが減った。そうか、 PC が耐えられなかった人が激鎮っていうね、で364番さん、そろそろ眠いんだけどいつ終わるのと。終わったよ今終わった。てか落ちてなくていいから眠たければ。本当にで、365番さん、はせんなら今週中にぼかしなしアナル配信って書いてあるんだけどはなんだこれえ何やってんのよ。それ千番だっけそれで、よくわかんねえ。366番さん、おつ、次じゃなくて、次じゃなくて3時だ、寝させてくれよ、もうさ、もう、だって他の人やってんじゃん。だったらそっち来ちゃいいじゃん。だって、結構いろんな人やってますからね、今ね。うん。そっち聞こうよ。で、だって俺さ、かなり疲れたよ。184ページアプリね、声出して読むっていうのは辛いよ、結構。3時間半だよ。ねえ、途中でね、Kさんも来ていただいて、で、367番さん、ここからが雑談は、過去本番。本番、前振り長前振り長長すぎじゃねえ、俺。で、368番さん、ここからが本番かなと。本当に聞いてる方はいいよな、マジで。やってみてくれよ、本当にさ。ねえ。疲れんだよ結構。
369番さん、99人に比べれば鼻くそみたいなものだよって書いてあるけど、いやつうかさ、その量は確かにあれだけどさ、ちょっと99人に比べればって、そのかけてる期間が違いますからね。99人は2ヶ月ね、ほぼ毎日配信してやっとクリアですから。またすげえ表現だな、鼻くそみたいなものだよって。そんな、本当に久々になんか鼻くそって言った気がしますよ、自分。なんか、さてと、寂し寝ようよ。どうなんですかね、ちょっとなんかタイミングがあったらちょっと K さんに聞いてみますかね、チャットの方で。今はもうオフラインになっちゃったんですけど、なんつうの、ゲロージスでなんかやらないのみたいな、うん、振ってみましょうかね。それでね、もしじゃあつってさ、やってくれればさ、久々のゲロージスのね、伝説のって書いてあったけど、さっきね、4人目のその女性実況者ということになれますからね。しかもその女性で、関西弁ねを喋る方ってね、で本スレ落ちたって書いてあるけど、本スレ落ちたよ。だからもう俺新スレのやつ入れてるよ、ジェーンの方に。まだね、落ちとホッシュしかないんですけどね。で、370番さん、ちょうど日曜日だし最後まで行こうかと。何言ってんの。疲れたっつってんの、だから。で、371番さんが、ね、ベジータさんがね、これからが本当の雑談だと。何汗いっぱいかいてんだって話ですよ。そのね、ガクガクブルブルしなくていいですから。ね、本当に。で、373番さん、ポンちゃんからでも、一年以上経過してるものなぁと。まあ確かにね。うん、で、374番さん、そんな無理やりやらさなくてもって書いてあるけど、いや別に無理やりじゃないよ、当然。いや、もし、ね、興味があるならどうぞ、みたいなやつですよ。そんな無理やりなんて、無理やりなんてさ、ないよ。そんな。だって無理やりやったってさ、面白くないじゃん。その、やってる方も面白くないし、聞いてる方も絶対それ伝わるから面白くないと思うんですよ。やっぱりやろうと思ってやんないと、っていうのはあるじゃないですか。やっぱりね、声しかないから、基本的にはさ、ね、当たり前ですけど、その、ね、テレビじゃないんだから。だから声からのトーンでさ、やっぱり伝わるじゃないですか、いろいろ。それでさ、なんかいやいややってたらさ、ね、ああ、悪いなとかさ、ならね、そのやんない方がっていう風になるから、それはありますけど。でもなんつうの、突してきて、その、ちょっと興味があんのかなと思ったから。ね、聞いてみようかなと思ったわけですよ、うん、無理やりやらそうなんてことは絶対にありません。で、375番さん、雑談で疲れ癒そうよと。雑談疲れ癒す、もう言うよね、いろいろね、本当にすごいね、雑談で疲れ癒すってね、エキサイトバイクの A ボタンみたいなもんですよ。朗読してるときは B ボタンで、ビービービービービーってオーバーヒートしそうな状態に入ってるわけですよ。で、やーべ、この間ついていけない人が多分いっぱい。ね。で、376番さん、今来た。で、377番さん、俺も今来た。3時5分とか6分だけど、今来たんだ。ほんと。リスナー数減ってるけど。いや、だからそういうことじゃなくて。で、378番さん、雑談をしてパワーアップって書いてあるけど、いや、そういう、もういいから、もうやめようよ。ええ。やめるよ。うん。ねえ。もういいじゃん。だって俺のを引き伸ばす必要はないと思うよ。だって、俺、自分の配信のみだったらさ、ねえ、そういうことが言われてもさ、ああ、そうなのかとか思ったりするけどさ、今だってさ、いろんな人やってんじゃん。で、俺二日目終わったしさ、この合宿二日目がさ、二章ね。いいんじゃないの？この辺でちょうど、まあ、霧もいいしさ。ねえ、俺昼もやったしさ、まあ、昼のはアップできないけど、今日のアップするから、聞いてくださいよ。
で、379番さん、今言った1942、かっこいいわ、1942、すごい渋いよね。なんか響きがいいよ、1942って言いづらい。で、308番さん、こうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうって書いてあるけど、こうこうこうこういいよ、そんな顔しないでくれよ。で、381番さん、エキサイトバイクとか分かるの何人いるのかと。もう、てってんてれってんですよ。何人いるんですかね、この曲が分かる人は。本当に。そう、ブレプンブーオーっつってね。大体分かりますかね、これ。これ、382番さん、やめるなんて言ったら今北がコピペ嵐のように湧いてくるよと。コピペ嵐ってなんかあの妖怪みたいだね。妖怪コピペ嵐みたいなね。で、383番さん、 K さんにウップ許可もらったのと。あ、やべえ、聞くの忘れた。でもさ、俺さ、これウップするつもりでやってるのは知ってると思うんだ。あの、聞いてるって言ってたし、俺の配信とかね、ゲロージスのやつ。これで俺ダメとか、そうか、ダメだったらどうしよう。ダメだったら俺二日目読んだけど、それパーになるな。まあいいけど、てか、いや、どうしよう。ケイちゃん、ケイさんがその喋ったところをカットしてとか思ったけど、そうすると変なところ抜けちゃいますからね。参ったね。で、384番さん、これでダメだったらやり直しだねって書いてあるけど、それは、マジで。で、385番さん、もう一回読めば済むことだねと。いや、Kさんはちゃんと、ね、こうやって自分の配信聞いてくださってるって言ってましたから、大丈夫だと思います。はい。だからですね、アップしちゃいます。やっべえかな、アップしたら。やっべえ、今いねえもんな。聞けねえよな。まいったな。困ったな。スカイプにいなくても今聞いてるわけじゃないだろうしね。多分あの時間制限があったのはもう寝てえからっていうのだと思うんですよ、絶対。どういう理由でっかは当然聞いてませんから分かりませんけど、困ったもんだね、それ。どうしようかね、それ。どうしよう。で、386番さん、今から読み直せば問題ないよと。出た、折り返しっていうね。折り返すっていうか、またスタート地点から。やっべ、なんつうの、スゴロクでね、ゴールの手前ぐらいにある振り出しに戻るみたいなやつですよ。で、387番さん、明日聞きゃいい。うん、じゃあ明日聞いて、明日、うん、アップするかどうか書きます、じゃあ。で、その時に、ゲロウジスで、やってみないみたいな話もちょっと振ってみますよ。それで、当然まあ、ダメな確率の方が高いですよ、はるかに。だけど、まあ、とりあえずちょっと聞いてみて、見ます。はい。で、388番さん、1回読んでるから2回目は簡単だよと。なんだそりゃ。1回目読んでるから2回目は簡単。朗読ってそんなもん。マジで。で、380番さん、よし、誰か猫だって書いてあるけど、猫いらない、もう終わっちゃったもん。猫来るんだったら俺がその途中で言ってる時に来てくれよ、Kさんみたいに。今から来るとかね、もう意地でやめさせないようにするようなあれじゃないかよ。うん、じゃあ、この辺で終わりにします。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。で、まあ一応もういないですけど、Kさん、参加ありがとうございました。リスナー初ということでね、初の、デコということでありがとうございました。で、ファイルバンクの方は許可を得てからアップしたいと思います。390番さん、デコして録音アップしないでくださいって言ったらいいのと。すげえひでえな、それ。それひでえな。デコして、ああ、じゃあこれアップしないでくださいと。それひでえわ。それひでえわ。それはひどい。それはひどいわ。で、こうしてね、邪魔するっていうね、ウップしないでくださいって言ったらいいのってすごいね。で、391番さん、K ってこうちゃんの頭文字なのかなって書いてあるけど、もしかしたらそうかもしんないよ。そう。なんかさ、でもこうちゃんあんなに関西部できんのっていうのはあるけど、でもこうちゃんのそのなんつうの考えるとさ、絶対新しいそのなんつうのかな。そう。
なんか取ってさ、こうやって突してきてさ、やりかねないよね。だけどこうちゃんだとね、作詞ですから、こうちゃんは。エイプリルフールのあのね、でかいこともありましたからね、わざわざページまで取って新実況者を語るっていうね、女性のね。そう。でもなんつうのかな、いい、騙されて俺。騙されたままでいいや。はい、じゃあ、この辺で終わりにします。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんな時間まで多くの方に聞いていただき、もうすいません、本当にね、どうもです。では、終わりにしたいと思います。それではこの辺で、バイバイ。